息もつかせぬ興奮のアクション。
謎が謎を呼ぶ魅惑のミステリー。
壮大なスケールのロールプレイング。
頭を悩ます難解パズル。そんな、僕たち。
私たちの、
最高のゲーム。
フライハイワークスのゲームは各プラットフォームにて絶賛ご提供中。
今帰ったで。
暴れラジオさんは私ちゃんなかと兄さんことしげちで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
はい
はい、
お願いします。
お疲れ様です。
はい。何でしょう。
美味しそうっすね。
うん。
いやー、人生紙一重やなって言うてね。
なんか危なかったんですか。
紙一重やなって思いましたね、今日は。
うん。
あ、昨日かな。
うん。
うん。いや、今日やったかな。
どっちでもええわ。
車ちょっと運転してまして。
うん。
まあ、夕暮れ、ちょっと日が暮れかけですわ。
どっちや、まあ、夕暮れてんのか、暮れかけてんのか、どっちや。
夕暮れかけですわ。
暮れかけやね、はい。
うんうん。暮れかけ、あ、いや、しっかり、暮れてたかな。
うん。
うん。暮れて、暮れかけですわ。
うん。
車運転してて、
うん。
もうライトもつけようかな、いうぐらいですわ。
うん。
うん。で、左手には歩道があります。
うん。
その歩道にこっちに向かいながら、うん、チャリンコが走ってます。
うん、うん。
で、歩道側にはもちろんお店とかもあるんです。
うん、うん。
で、お店から車がパッと出てきてですね。
うんうんうん。
そのこっちに向かってるチャリンコにバーン当たったんです。
当たっちゃった。
ほんで、あー思って。
うん。
で、そのチャリンコ乗ってるおばちゃんが。
おばちゃんかいな。
うん、おばちゃんなんで、うん、おっさんやったかな。
うん、まあ、ええわ。
おばちゃんですわ。
うん。もう、ええで。あんま思わないから。
いや、突っ込みましたやん。
で？
いや、ほんでね、こう、倒れたんですよ、おばちゃんが。で、倒
れた。そんなに勢いよくいったんや。
うん、倒れて、
うん。
で、僕が走ってる車線にはみ出して倒れたんです。
あ、なんかガードレール的なもの何にもない感じ？
なくてです。
うんうんうん。や、危ないやんか、こっちも、じゃあ。
うん。
うん。
で、僕は、普通にブレーキかけて、減速して、ハザード焚いて、止めたんですよ。僕は、うん、当たるという、その場を見ただけなんですけど、止めたんですよ。
うんうん。
それなんで止めたかっていうのは、
うん、
反射的に、これ僕が右にヒャって避けておばちゃん避けたとして、でも僕がブラインドになって後ろに後続車いたとしたら、その後続車がおばちゃんに当たったらどうしようって反射的に思ったんです。
すごい計算やな。チキチキチキチキチキって、その短時間に。
うん。で、うん、ハザード耐えてゆっくり止めたんですよ。
ハザード押すほどの時間あったんかいな。
ありました、ありました。すぐもう押して止めたんですよ。で、僕は車の方を見てて、
うん、
まあ、まさかとは思うけど、これだけの当たり方してて、うん、そのまま素通りせえへんよなと思って、一応見といたんですよ、ね。
うん。
まあ、そうしたら、おっちゃん出て、その車から人出てきて、大丈夫ですかっていうことでちょっとまあやりとりして。まあ、
なるわな。
うん。で、まあ、車も一旦ちょっと、おばちゃんちょっと起こし上げて、車もちょっと、うん、出過ぎた分ちょっとバックして、
うんうんうん、
で、その後、まあまあ、大丈夫ですかみたいなことでやりとりしてたんで、
うん、
ああ、まあ大丈夫そうかなっていうのを確認してから僕、さっと行ったんですけど、うん、これ僕、人生紙一重やなっていうのは、
うん、
これ僕、あっこれ、まあ、どのぐらいで走りましたかね。だいたい多分50弱ぐらいですわ。スピードとしては。
結構出てるね。
50キロ制限の50弱なんで。
うん。
うん。まあまあ、法定速度なんですけど。うん、あそこ、もうちょっと僕が前出てったとしたら。
うん、
おばちゃんはみ出てるでしょ。
うんうん。
おばちゃんが他の車とぶつかって車道にはみ出してます。僕の前にはみ出てるっていうことは。僕がそのおばちゃんに二重で当たっ ってた可能性があるんですよ。
おばちゃんに二重で当たってた？
おばちゃんは他の車に当たってた。
おばちゃんが二重に当たるんちゃうの？
いや、だから、もうそこはいいですやん。
正しく伝えてよ。二重に当たるのはおばちゃんやんか。
いや、もう、兄さん、もうそんな手法いいですって。
おかしなこと言ってるもん。あなたには一回しか当たらへんか、当たったとしても。
そんなもう、何ですか
二重に当たるのはおばちゃんやんか。
いやいや、もう絶
対。一回、二回当たるのはおばちゃんやんか。
そんな言い出すのは、兄さんだけなんです。めんどくさい。
おかしなこと言ってるよ、あなたは。
僕。
あなたが2回バンバンって当てたやったら二重に当たることやけど。
二重でおばちゃんに当ててたかもしれないんですよ。
それ、立ち悪いやないか、今度そっちが。二重に当ててるんやろ？
兄さんもういいですよ。無理やりそんな突っ込むポイント見つけない。
当てに行ってるやん、今度は。
いい、大丈夫、大丈夫。それ言いたいことそんなんじゃないんですよ。
なんでおばちゃんのことが言いたいの？
おばちゃんが、
うん、
その、もし僕に当たってたらこれ大変なことやったよっていうことを言いたいんですよ。
走ってるから？
走ってますし、
うん、
いや、下手したら、これどう、あの、ま、僕が最初当たってなくて、おばちゃんが当たって飛び出してきたにしても、僕の責任は絶対免れないと思うんですよ。
ま、状況がちょっとよくわからんからな、詳しく。過失がどれぐらいあるかが微妙やな。後ろから来て当たったんやったら、どうしようもないやんか。
後ろから来てって、後ろから来て。
おばちゃん後ろから来てるんでしょ？
おばちゃんはもう向かい側ですやん。後ろから来てるのは見てないですやんか。
え、前から来てた。
前から
来て。前から来てて、その、うん、飛び出してきた車も前におったんや。ほんで、ボンって当たって、とはみ出しそうになったんや。あ、俺てっきり後ろからおばちゃん、歩道から、あの、追いかけてきてるような感じかな。
どんだけ速いチャリンコなんすか？
ちゃうちゃうちゃう。速度の話じゃないし、後ろから来たんかな思ってたやん。じゃあ向こうから来てたの？
だって、うん、二重で当たるっていう話をしてるんですよ。
二重では当たってないやん。
え、何がですか？
後ろから来てて、
二重で
自分の横を通り過ぎたおばちゃんが、前から飛び出してきた車に当たったんかなと思ったやん。
あ、
じゃなくて、向こう、前から来たんかいな。
左前で起きてる話です。あ、そういうこと。僕の視野から言ったら。
てっきり後ろから待てたわ。だから、避けようがないやんかって言ったらそういうことやんか。前やったら今度は、まあ、今回は当たらんかったけど、彼に接触してたら、ゼロじゃないよな。
やっぱりそう、こういう状態って、
うん。
南北、その僕が法定速度で走ってます。
うん。
で、不意に起きた事故に、こう、そこにたまたま居合わせて僕が当たりましたみたいな。
うん。
ことになっても、僕は絶対責任。
ゼロではないやろな、多分。
うん。
で、10ぐらいは最終的にはなるかもしれんな。
10っていうの、あ、だから、その、もしおばちゃんが。
割合。うん。
うん。それで、最終的に僕が当たったことによって、もしですよ。
うん。
命落とすようなことがあったら。
大ごとやんか。うん。
いや、あ、もしですよ。だから、
それでも、前から来てるのは分かってるんやから、うん、ゼロじゃないわな。
でも、そこで、車に当たって、こっち、その反動でおばちゃんが飛び出してくるなんて思わないじゃないですか。
うん。でも、
なかなか
です、うん、でも絶対ゼロじゃないはずや。
うん。まあ、車乗ってる以上ね。車対チャリンコです、う
ん。予測せなあかんことで。
うん。それでもやっぱりかもしれないをしなあかんみたいなこと多分言われるんだ。
まあ、この中で一番悪いのは逆走してきているおばちゃんやけどね。
まあ、
法律的には。
まずね、本当はね。
本当は、
うん。
うん。左側を逆走してきてるから、もうこれ絶対ダメなんやけどね、うん。
歩道を走ってる、まあそもそもチャリンコほどダメです、ね。
これは、今はグレーやな。歩道は。そう
ですね。
でも、うん、逆走してきてるからね。
うんうん。
本来は左おらなあかんからね。
いや、まあ、でもね、これ、例えば、ね、僕やっぱ、その、買い物をして帰ってる途中だったんですけど、
うん、
僕が買い物して出るのが、あと5秒、早かったら、
うん、
逆に早かったりしたら、あっこのタイムライン5秒早かったら、運命変わってたやろなとか考えると、もうヒヤッとするんですよ。ほんまに、うん。もう、だから、 怖かったですよ。
まあ明日忘れてるけどな。
明日忘れてるんでしょうね。
完全に忘れてるわ。
だから、かもしれない安全運転ってしとくもんやなっていうことなんですよ。うん。
これだ。過度な安全運転も困るけどな。
いや、過度な安全運転でもみんなが安全運転してたら、例えば事故って減ると思いますよ。
信号のない十字の交差点でさ、
うん。
前、一旦停止があって、前の車がね、はい、停止して、はい、左右見て、動き出しました、う
ん。はい。
もう半分ぐらいまで来てます。
はい。
ブレーキ。え、なんで？もちろん、横断してる人は誰もおらへんねんで。
はい。
ブレーキ。ちょっと行ってブレーキ、ブレーキ、はい、もう渡ってますやん。何が見えてんのあれ。
そんなやついない。
いますって。
そんなやつ。
同じ場所で俺何回もあるねん。
同じ場所でっていうのです
か、うん。もう渡ってしまってるのにブレーキ。あれ何が見えてんねやろ。
いやいやいや、渡ってしまってるのにブレーキ。
ブレーキ踏むねん。小刻みに。危ない。こっちが動き出そう思ったらブレーキ踏むからこっちが怖いっていう。
そう、
いやいや、もう行きましょうよって。躊躇すなって、いつも突っ込んでまうね。あれやめてほしいよ、ほんと。
追突してまうっていうことでしょ。
行ったんやったら行ききらんと危ないでしょ、逆に。
で、そういう人がいるかもしれないんで、
うん、
渡り切ってさらに、向こう行くまで兄さん待っといたらいいんですよ。
でもそれすると今度後ろから鳴らされるからって、あいくやかんかいっつって。
鳴らす。
そうよねっつって。でも、あれが、前のあれが、言って。
それはもう、
またブレーキ踏むかもしれへんから怖いんですけど、っていう。
鳴らすのをぐっと我慢してあげましょう。
こっちが鳴らしそうになるわ。行ってくれって。決めたんだったら行ってくれって。
まあね、全部やっぱりね、安全運転って思いやりなんですよ。いろいろ。
うん。
うん。あ、わかるよ、怖いんやね。うん、待ってあげようっていう。それがあればもう多分、5割なくなりますね、事故は。うん。
もういいですか。そんなこと、かけらも実は思ってないくせに。
めちゃめちゃ思ってますよ。
僕明日忘れ、明日忘れてる。明日忘れてる。
今のまま人生紙一重やなって思ってるんですから。
明日忘れて、いつも通りの運転してるわ。片手運転や。
片手運転なの？
フォークリフト、フォークリフト操縦するみたいな片手運転は。
フォークリフトの、あれって、なんか、なんでしょう、取ってついてるでしょ。
だって、小回り、聞くよね。さあ、で、片方のあれはあの、レバーの方握ってるからさ、あの、リフトを動かす。
うん。うん、
それもあってあれがついてるんでしょ？
いや、それは知らないです。
回しやすいから、あれがついてたら、くるくるくるくる。
フォークリフト、乗ったことあります？
え、だって、乗ったことはないけど、そういう風に操縦してはるやん。
うん、ああ。
ちゃっちゃと、早くやらないと、時間かかるやん。下ろすの、詰めるの。
慣れるまで、めっちゃむずいでしょうね、あれ。
うん、まあ、むず、最初はむずいやろうけど。
だって、なんて言うんですか。要は、後輪が動くような感じでしょ、
うん、
あれ、動くっていうか、その、で、後輪で回るみたいな。
そう。
めっちゃ、こう、なんでしょう。めっちゃ曲がるやん、みたいな感じでしょうね。何を言ってるんですか、
ホイールベース短いしね。そう。それは曲がるよ。そういうふうに。そういうもんや。ま、大きく曲がられたら困るやんか。
荷物。キュッキュッキュッカッキュッキュッみたいなこと。
そうそうそう、狭いとこで、ね、やらなあかんから作業を。
そういうこと。でも、どうなんでしょうね。例えば、車の、この、作りがね、乗用車の作りがね、
うん。
全部フォークリフトのように、後ろがこう、ハンドルで曲がるようになったら、どんな車の動き方になるんでしょうね。
無理やって。
無理でしょうね。
ケツから動いていくんやで。
うん、うん、うん。
要は、テールストライドするんやで、いきなり。
めっちゃ怖いです。
怖いやろ、ほら。
で、何言ってんすか。
自分中心に向きだ変わんねんで、急に、クイックに。
高速道路とかめちゃめちゃ怖いですよね。
いやいや、曲がられへんって、そもそも。感性もあるのに。
早すぎて。
ザッサーで行くで。
ダッサー。
そんな。
ザーでしょ。
結構、転倒すると思うわ。ほんで。
もう、ある一定のスピードを超えたら、ね。
そうそうそうそう。
うんうん。バーン横転してます、
ね。回れるにでしょうか。曲がれるやろうけど、めっちゃ怖いよ、それ。
まあ、4WS みたいにしたら、ちょっとわけは違うかもしれない。
それ前もお茶、前がさ、もう一緒。前も。前が、ぎ、普通に動いてるからね。それをさらに、あの、小回り効くように動かしてるのがあれやから。
で、いうことですか、
ね。それが前ロックされてるんでしょ？
ロックされて
る。めっちゃ怖いんちゃ
う？めちゃめちゃ怖いですよ。僕、ようハンドル切りませんわ。いやー、ちょっと、ね、物理学者さんいらっしゃったら、こと細かく教えてくれるんだと思うんです
けど。回れるんかな、ま、回れるかもしれんけど。わからん。
いや、もう、無理でしょ。うん。
でも想像する。でもほら、ちょっと待って。バックを想像したらいいんちゃう？
バック。
バックで左右に曲がるの。
ああ。これ、バックは、ハンドル、後輪がこう、なんていうんですか、動くってなったら、
うん、
意外と便利かもしれないですね。
ん？バックの時？
バックの時。
え？
バックの時はフォークリフトのようになる、みたいな。
バックのことを考えたら、そんなに、最初の話に戻るけど。
はい。
そんなに曲がりにくいことはないんか。
んー、もんな、
だってバックでも普通にな。
うんですね。
動くもんね。よく考えたら。
うんですね。うん。意外とバックは、
よく考えたらバックできて、バックの時左右曲がってるもんね。
ですね。
スピードこそ出してないけど。
うん。いや、ですし、バックの時は、後輪がこう、動いてくれる方が意外と車庫入れ しやすかったりとか、あるんちゃいます？
いや、そんなん最初に絶対考えてるって。すげえやりにくいんちゃう？
想像するでしょうね。うん、今度は後ろが回るから、だいたいあの辺で、とか、計算、余計に計算してまうみたいな。
どういう曲になるんやろ。
うん。で、何の、め、うん、うまみもないですね、それは。別に前輪動かしたらええやんっていう話ですからね。固定で。
え、だって、
うん、
最初に言った車はさ、そう、おのずとそうなるやんか。普段は後ろが、うん、後ろで舵が切れるんでしょ？で、バックも、バックもあなたが言ってるようなシステムになるわけでしょ？
ですよ。
どうなるんやろ、バックの時。
いや、バックの時。
感覚がわからへんな。普通に、今まで通り操縦できるんやろか、バック。
まず、フォークリフト乗ったことないんで、どういう風に動くとかも、あんまり、わかんないですね。うん、
あれは、なんか、ちっこいやんか。
うん、わかります。
ホイールベースが短いっていうの？
うんうん、わかります。
理屈は一緒なんやけど、ちょっと挙動が違うような気しません？
挙動は違う。と思いますよ。
間が短いから、前輪後輪の。ね。
ですね。
でもどうなんやろうね。よくわからんね。あんなんとかどうなんやろ、あの、飛行機引っ張ってるやつ。飛行場で。
はいはいはい。
あれはどっちが動いてるんや、あれ。
あれは、ね、
全部動きそうやな。
タイヤ何個ついてます
か？わかれ。6輪ぐらいあるんかな。
なに、そん、勝手にそんなイメージ。
ね。
ですけどね。
あれどっちが動いてんねやろ、知らんだけで。
どっちがっていうのは
前後ろ。それとも前も後ろも動くんやろか。
ああ、ハンドル切るとっていう話ですね。
そうそうそうそう。ね。
まあ、デフォルト前じゃないんです
か。やっぱ前やろか。
基本が。フォークリフトぐらいのもんでしょ、後ろがあれしてるいうのは。
でかいで、あれ。
何がですか、
フォークリフト。
あの、あれ、あの、ジャンボジェットが横にあるからちっこく見えるけど、実は
でかいよ。あれめちゃめちゃでかいよ、あれ。
そう、うん。
すんごいトルクあるし、ほんで。
でしょうね。
300人乗ってるのを動かせるんやから。
よくよく考えたらすごいですよね。
すごいですよ。
すごいパワーですよね。
うん、パワーだけはすごいと思うよ、あれ。
わかりますわ。よくそうですよ。
ね。
いや、そんなでかないでしょうって今思ったんですけど。いやいやいや。
飛行機がでかいからやって話だよね。そう見えるんやって。
ほら。
どこや。
ほらほら、あのおっさんの乗ってるトレ、ほらほら、スタローンの腕相撲の。
あの、オーバーザトップね。
オーバーザトップ。
うんうん。
のおっさんが乗って、スタローンが乗ってるトラックとどっちがでかいでしょ。ね。
それトラックの方がでかいやろ。
トラック、
トラック、ヘッドだけ後ろの、あれなしで。
じゃあ、コミ。
コミやったら絶対トラックやろ。ものすごい荷物詰める
やつ。頭だけやったら、
頭だけやったら、いい勝負なんかな、長さだけで言ったらやで。
頭だけって。
トラックヘッド結構でかいで、あれ。あっちのやつ、アメリカのやつは。
ヘッドでかいですよね。
でかいでかい。
ヘッドだけで走ってんのに、ちょっと笑ってまいそうになるんですけど。
めっちゃでかい。日本のんとは、比べ物にならんぐらいでかい。
今日、たまたま、シボレ、アストラ見かけたんですよ。
うん。
うん、アメリカ人のサイズやなって、未だに思いますね。うん。アストラ。
でかいよ。
横幅。なんだあのデカさって。
なんなんて、日本の道よう走ろうは思いますけど、ね。
そう。アストラ、一時、よう見かけましたわ。流行ってたんかなんかわかんないですけど。うん。そんな幅いらんやろって。
うん。
うんね、思いますけど。まあでもアメリカ人、ね、まずアメリカ人がでかいですからね。
まあピンキリやけどね。
ピンキリって。
スッとしてる人もおるし、普通に。でかいって、上にでかい人はおるけど、横にでかい人だけばっかりじゃないからね。
でも、本土行ったら、
うん。
びっくりするぐらい。
いや、おりますよ、いますよ。
うん。
うん
これ、何食ったらそうなん
床揺れるぐらいの、でっかい人いっぱいおるもん
ね。います。
うん。
でも食い物のせいかな。
そらそうよ。
思いますけどね。
うん、めちゃめちゃ食うもん。濃いやつを。
だマクドのでかさがまずちゃいますからね。よう言う話。
味の濃いやつを食うから、うん、あの人たちは。
濃いのがでかくする。
ほら、カロリー高いもん、やっぱり。で、量食うでしょ
甘いのでしょ
うん。お菓子も甘いのばっかりやん。
すごいっすね。
ノンフィクションの話しようか。
ノンフィクション。
ノンフィクションって番組あるじゃないですか。はいはい、見たことありますか
あります、あります。時々。ね、は
い。いわゆる、あれ夜中やってるんですよね、今。関西でも。
あ、そうなんですか、
うん、
うん。
でね。
うん、
この間見たやつは、
はい、
あの、とある、
はい、
家具工房の話あったんよ。
家具工房の
、要は、大量生産する家具じゃなくて、オーダーを受けて一点物家具を作るような、工房があるんやけども、横浜にね、
はいはい
はい、そこに、修行に来る少年たちの話なんよ。
少年たち、
うん、で、そこのね、工房はね、そういう職人を育てるために、
うん、
要は、いわゆる、でっち奉公制度を敷いてるわけよ。住み込みで働いて。
ほう、今時珍しいですね。
でも昔からやってて、
うん。
で、どうやら見てるとね、前にも一回放送してたみたいやわ、何年か前に。
ほうほうほう。
で、そこにこの度ね、
はい。
中学卒業した15歳の少年が、僕も職人になりたいって、うん、
はい。
高校も受けるのやめて、もうこれ一本で行きたいって言って、旅立つところから話は始まるのよ。う
ん、ははは。
ね。で、うん、どんな修行するかっていうと、期間ね。
うん。
まず見習い1年間やるの。
ほう。
住み込みで。
はいはいはい。
で、そこから、ある程度技術で作れるようになったら、でっちが始まって、これが4年始まる、続くねんって。
うん、うん、うん。
で、4年のでっちが終わったら、今度は職人として認められて、3年間、合計、8年間、
うんうん、
で、卒業なのよ。もう一人前や、いうことで。
はいはいはいはい。
それでずっとやってるっていう、あれなんやけども、
うんうん、
昔は、
うん、
まず入るやんか。
うんうん、
ならもう頭丸坊主。
今でなくて、昔は丸坊主にされるとか。昔は、
うん。で、携帯とか、そういうの全部取り上げ、一切外界との通信の、
昔言うても、携帯がある昔。
そうですよ。ほんの5、6年前までそんなんやったんや。
平成ですやん。
そうですよ。厳しいね。もうこれに集中するみたいな。
はあ、
作ることだけに。
平成でまだそんな話
やってたよ。でもそこで、 培った技術があれば、
うん、
もう一人前の仕事が入るわけですよ。そういう高級家具を作るようなオーダーが来るから。
なるほどね。
うん。で、うん、全国的にも有名なとこらしいんよね、そこが。
へ
え。あそこの卒業したんやったら信用があるわ、ってことでね。
うんうんうん、
でその15歳の少年も実はその前のノンフィクションを見て、僕ここは行きたいっつってお母さんに言ってね。
うんうんうんうん、
もうそのお母さんももう片親なんよ。
ああ、なるほど。
ね。お母さん、うん、女で一つで育てて。
母子家庭。
母子家庭でね。
うんうん、
で、中学校卒業して、そこ旅立つところから始まってね、もうお母さんも駅のホームで涙流した、うん、最後にハグしよう、ってギューっつって。頑張ってね、って。うんうんうん、頑張ってきます、つって。
うん。
ばあきました。そしたらね、うんうん、同期でね、何人とか6人ぐらいおったわ。
同期って。
だって同じ春に入社するんやから。
はいはい、まあ同期。
同期じゃないですか。
いやない。NSC みたいな言い方する。
なんですよ、同期入社はこれ同期でしょ。
はい、同期、同期ね。はい、同期。
普通に言うでしょ、同期入社って。
同期、同期、同期。
同期でしょ。ね、はい。だけど、はい、当然、最年少15歳、この子だけなんよ。
うんうんうん、
あちなみに、松下くんって言うんやけど。ね、
はい、
松下くんが一番若くて、
うん、はい、
他におったのが、その子よりも10個上の25歳の少年がおって、うん、この子は、なんか、福岡から出てきたんやけども、
うん、
ちょっとだけ家具会社で就職してた経歴があるわけですよ。
あ、
うん、で、やっぱりこの話を聞いて僕も、あの技術を磨きたいことで入ってきたわけやわ。
うんうん、うん。
すごいなって。まあその他4人ぐらいおるんやけども、
うん、
よく見たらその中に一人だけ女性がおったんよ。
あ、出ました。
あ、そう。女の人もおるやんかって。
うんうんうん。
で、なんで、この度もう一回放送になったかっていうと、
はい、はい。
実は、さっきの厳しい条件あるやんか、修行の。
うんうんうん。
もうそんなん言うたって、もう今の若い子、うん、こうへんわけよ。
なるほど。
厳しすぎるということで。
うん、うん。
で、社長も、さすがにちょっと今の時代に合わへんないことでね。
うん、うん。
いろいろ改革せなあかんいことで。
はあ、
これまでは、もう住み込みでやらなあかんかったところを。
うん、うん、うん。
通いの子も OK にしたんよ。家から。
ほうほうほうほう。
だから、会社の寮に住むやつもおれば、自宅から通える子は、朝普通に来て、一緒に修行してってやる形に変えたわけ。
うんうんうんうんうんうん、
で、その、坊主にするようなこともやめたわけ。
はあ、
で、最初社長の挨拶があってね。
うんうんうん、
入社前に、その、やる社員の心得30箇条みたいなのがあるわけよ。
30?
それは覚えておかなあかんねん。
はあ、それ何意味あるんでしょうね。
心得やから。
心得やから。
社長が一生懸命考えた心得から覚えてきてねって。
30? 10じゃないんです。30
あんねん。
宝塚でも10ぐらいやったと思う。
15歳少年松下くん、サラサラサラ、サラサラサラ言えるんよ。もう本気やから、かけてるから。ところが、他のやつなんかはさ、
うん、うん。
一つも言われへんね
ん。
おいおいおいおいと。
ダメでしょ。
これ、入社前に覚えてこいって言ったよね、つって。あ、これから覚えます。これから覚えますってどういうことや、って。
うん、うん。
彼は全部言えるぞ、って。
うんうんうんうん、
ちょっとあかんねん。
あ、他の連中
が。他の連中が。特にその通いのやつがあかんのよ。
通いのやつ
通いのやつは、
はい、
ここに入っちゃうと、
はあ、
前に聞いてたように、そのスマホとかも取り上げられちゃうんですけども、うん、
はいはいはい、
僕はちょっとそういうのは無理なんで、家から通うようにしたんですって。
あ、なるほどね。
だけど、そうやって、家具作りだけに集中しなくても、うん、僕みたいなやつでも、一発の職人になれるっていうことを、証明するために来ましたみたいなこと、生意気なこと言ってんのよ。
まあ。
何やねん、こいつって。僕が取ることによって、それが証明になりますからって。
うん、はあ、そういうやついるんですね。
いたんですよ。
ね、言わんでええこと言うてますよね。
でも、まあ、言わんでええこと言うんだよ。僕が見せつけてやりますよ、的なこと言うの。
ああ、まあ。
何やねん、こいつって。
番組的だな。
そうそうそう。
はいはい。
これでね、最終的に番組の、クライマックスは、はい、全国大会があるのよ。家具を作るコンテストみたいなね。
あ、そんなんあるんですね。
そうそう。で、 それに出るには、まずこの社内で代表2名絞られるんだけど、うん、これに選ばれなあかんやんか。
はあ、
ね、
は
い。で、それに選ばれたら、もう正直そこの、うん、もう工場実績があるから、神奈川横浜の会社やからね。神奈川代表として行けるわけよ、全国大会に。
はいはいはいはい。
で、まあいろいろあって、松下くん選ばれるんよ。
うん、うわ、すごいっす
ね。松下くんね、実は腕は確かなんよ。
え、ちょっと待ってください。うん、松下くん中学校出たばっか
りでしょ？そうよ。でもね、手先書きはなんか知らんけどさ。
天性のみたいな。
うん。手先、うまいんよ。
ああ、
もともと好きでやってたんやろね。そうそう、やってたん
じゃないと興味持たない。
もちろん、もちろん。
うん。
だから、代表の人に選ばれて、
うん、うん。
で、もう一人、誰になったか言ったら、はい、社長の孫も、実はそこにおって。
孫
も、
はい。
おじいちゃんの、あれ、名前で、ね、選ばれたんちゃうかと思われるかもしれんけど、まあ確かな腕があったわけですよ。選ばれた
み
た
いな。まあやっぱりそこはちゃんと評価されるんですね。
う
ん、
そうそう。
うんうんうん、
で、案の定、通いのやつは、全然お話にならん、つって。
うん、あ、もう、心象が悪いいうのはまずダメです。
もう、なんか、前振りみたいになってもったんや、さっきのインタビューが。
なるほどね。
全然できてへんやん、つって。
これ見たことか、そうと。
これをね、2週にわたってやってたんだよ、前編後編。
2週。
うん。
それ卒業するまでに、卒業というか、尺的には、尺っていうか。
尺的には最後、クライマックスは、大会に、大会に出るとこまで。
大会に出る。
大会に出てどうなったかがクライマックスなのよ。
松下くんが、よろしくお願いしますって言って、大会出るまでの期間はどれ
くらい、うん、1年間。
あ、1年
ですか？たった1年の間に。うん。要は、社長としては、彼にダメやったとしても、もうこれいうのも経験やから、って。腕を競う大会に出て悔しい思いするのも経験やから、いうことで。
あ、なるほど。
何回も出てるよ、出てくる子。去年のチャンピオンも出てたし。
あ、なるほど、なるほど。
毎年出るんよ、やっぱり。腕を見、うん。競いたいから、つってね。
もちろん、松下くんは、上手は上手なんですけども、うん、まあ、経験もさせようっていう気持ちもやっぱあってっていうこと
だね。そう。あと、やっぱり全国のレベルってこんなんなんやぞっていうのも見せたいやんか。
ああ。だからもう会社に、への投資ですよ。
そうそうそう。
もう早めに経験させておこうと。
そうそうそう。
あ、なるほど、なるほど。
それが、わずか15歳の子を選ばれたわけやから。本物やないかいな、う
ん。すごいですやんか。
うん。で、大会当日。
はい。
にあるやんか、うん。もうみんな同じもん作るんやで。
落ち、あんのかな、う
ん。で、バーって作ったら。
はい。はい、
ところが、この後、つって、CM 行く前に、あ、何ちょっと、何なんか怖い怖いってなったら、
ガチンコですやん。
最後のネジが止まらへんねん。うわ、うわわわ、もう時間ないのに、つって。
はいはいはいはい。
どうにかどう、で、孫の方も同じとこで宿泊してんの。止まらへん、ネジが最後、置いて。
孫頑張れよ。
もう松下くんも両方、大丈夫かってなって。
ネジが止まらへん。
うん。で、どうやら松下くんは、なんとか関東がやったんよ。
いやいやいや。
滑り込ましたんよ。でも、孫の方は、もう、うん、はい、終了、ピピーってなった瞬間に、もううなだれてんのよ。
ああ。
できんか
って。孫何歳ぐらいですか？
孫はちょっと松下くんよりは上やったかな。高校生ぐらいかな。
でも、10代。
まだ全然若いよ。
ええ、はいはいはいはい。
で、これもできへんかったら、もう審査の対象にならへんのよね。そもそもできてないことで。
うん、うん。
で、結局選ばれし、優勝したのは、全然、なんか、東北の方の秋田かどっかの子やったんや。松下くん、取らへんかったんや。
あら
まあまあ、これも経験ですよってさっきも言ったようにね。
逆に取れなかった方がいいぐらいだと思いますよ。
これで、うん、まあ自分のレベルも分かったと思いますよ、みたいなことでね。うん、
あと、悔しさもちゃんと。
そうそうそう、バネになるいうことで。う
ん、なってね。
うん、ここでもう、あれが流れが、生きて
生きて、
うん、流れてきて。サンサーラーって。ほんで、今年春、2024年。
うん。
ね、3月。
うん。
今年の子が入ってくるわけですよ。
あ、また来んねや。
で、去年、入っていた時の松下くんの映像がフラッシュバックして。
あ、うんうんうん、
今年からは、この三人が新しい入ってきた子たちの先輩になって教えるのですって。あれ？
うん。
三人？
三人？
減ってる。
あれ？
あれ？
減ってるんですか？
いや、っていうか、
うん。
女の人どこ行った
ほんまや。
女の人ね。
いつの間にかいなかった。
ごめん、ちょっと女の人のプロフィール言うの忘れたけども。
はい。
あ、女の人おるわ。で、この人、どんな人なんやろって見たら、うん、なんとか何子です。年齢は56歳です。ここ56!つって。ええつって。家族構成は夫と息子28歳なんですけども、息子はもう独立しています。つって、はい。で、私は職業訓練校でこういう家具の制作を勉強してたんですけども、
うん、
ここで修行したくて来ましたって。この人、うん、ええけど、何を目指してる人なんやろって思って。
いや、家具職人チャンス。
56歳で
?56 ですよ。
まあ、子育て終わったかなんか知らんけどさ。
うんうんうんうん。
すごくないですか。で、この人も通いよね、うん、自宅から。
ああ、なるほどね。
で、そこの朝の日課としてね、
うん、
工場の前の道路とかを掃除するんよ。
うんうんうんうん。
さーってね。で、うん、いや、松下君とかは寮と住んでるからさ、朝早うに起きて一番に来て、うん、社長よりも早く来ても掃除しとんのよ、さっさっさっさって、
うんうんう
ん。なんでこんな掃除してるかっていうと、昔は、ここは、私らの工場が来る前は静かだどこやったんやけども、私らが来て迷惑かけるようになってもだから、これすべてまで奉仕やってるんですごいって、社長に言うてんだよ。だそこにさっきのおばはんやってきて、おはようございますって。貸してください。私帰りますんで、って社長が。変わりますじゃねえだろうって。自分の動画自分で撮ってくるんだよ、つって。早くやりなさい、言うて。
厳しい、
うん。そうそう。そりゃそうやもんな。うん、変わってどうすんねんって話で。お前はお前がやることやるんやろ、つって。
社長は社長でやってる。
社長は社長で自分がやりたいからやってんじゃん、っていうね。
あ、はいはい、はい。
怒られちゃったりなんかして。で、ハロになったらおらへんねん。あれおらへんぞ。
うん。
そっちが気になるやんか。
生きてーく、
生き。ちょ、おらん、ほら、生意気なこと言ってた、あいつは、って、通いの。
ですよ。
うん。うん、松下くんは大丈夫やわ、って。
うん、うん。
これからもやっていくし、松下くんに負けたくないって、10個上の25歳のやつも、
うん。
ちょっと、頼れないやつやってんけど、こいつ辞めるんちゃうかな、思ったら、そいつは残ってたんやろ。うん、
そっか。
あれ。で、孫と。
うん。
あれ通いのやつらはって。
通いの連中、やっぱり。
甘えがあるな。
いや、多分、取ってたんですよ。
取
ってたのは取ってたんですよ。
うん。
取ってたんですけど、
うん、
基本やっぱ通いのやつって、社長のお眼鏡にもう、通いっていう時点で、多分もうダメなんです
よ。でもそれは、社長がやっていこうって決めたんでしょ、うん、そうせな、新しい子が来てくれへんから。
建前ですやん。
建前って大事やんか、そこ。建前本音じゃなくて、続けてかなあかんやん。
で、なんで、撮ってたんですけど、
うん、
放送できなかったかっていうのは、
うん、
そう、やめさせるような、
なんかあったやろ、とても、これ
ちょっと、流せない。
さすがにこれ無理ですよ。言うて昼の番組なんてこれまずいんちゃいますって。
で、いや、もうやっぱりそう、追い込み方が、
うん、
通いっていうだけでちょっと多分違うんですよ。
せやろな。
これ多分、
うん、
松下くんが、
うん、
あ、社長僕やります、うん、とかって言ったら、
うん、
違うんだよてめえのだてめえのでって もしかしたらなってなかったかもしれない
、うん。かもしれんね。
そう、当たりがもう通いっていうだけ
で違う。強いってね、うん。
うん。うんうん。
かもしれへんわ。
多分そうなんでしょう。
すげえ見てもたわ、うん、2週はだって。
めっちゃ見てますよ。
好きなんよ、ああいうドキュメント見るの。
ドキュメントが今、ハマってるんですね。
俺は、今じゃなくてもずっと見てんのよ。なんやったら夜中やってるのを俺は じっと見てるのよ。生から終わった後も。
生から
日テレでやってるドキュメント、2000何年とかのあるやんか。
ああ、なるほどね。
見てまうね。
僕もね、なんか知らんけど、
うん、
見てまう&撮ってまういうの、
ね。もちろん、撮ってみてるんやで。うん、夜中遅いから見てまうんやろ。
ですです。
そうそう。
僕ね、バタフライエフェクト。
あれも見てる、俺も見てる。
見てまうでしょ、あれ。
あれ見てまうわ。
CIA。
ああ、見た見た。
めっちゃ怖いでしょ。
怖かった。
え？ほな、あ、ここでいざこざ起きたの全部 CIA が仕向けたことですやん。
あと、この間ロシアのやつ見た？
ロシアのも見ました。
怖
怖でしょ。
あの、何北極圏送りになったあの人、死んでるやん、最後。
え、だから、
怖
大体のことは、わ、うん、かるのは、うん、あるんですよ。東京裁判とかね。
うんうんうん、
で、CIA も、まあ、聞きますわ、うん。あの、公文書が50年だったら、ね、アメリカでは出てく
る。公開されるし。
で、そこ、うん、そこで明るみになることが、いろいろあるっていうのはわかるんですけど、うんでも実際そのこまやかにこんなことがあったっていうのをバタフライエフェクトで見ることによって。
見てまうわ。
うわぁ、アメリカ怖ってやっぱ思いますね。
怖いですよ。うん、わ悪いなぁ、言うて。
いや、だから、あこうはやっぱりいろいろ、日本でスパイ防止法とか、今話題になってるんですよ。うん、まあもう何年か前からか。うん、遅いっちゅう話なんですよ。やっぱりもう全然違いますよ、その辺のなんていうか、うん、国防に関する。
あれも見てまうで。
うん。
ドキュメント72時間。
72時間。
3日間現場に張り付いてずーっと。なんか街の食堂とかに来るお客さんとかにインタビューとかしてするやつとか。
それはドキュメント
、それもドキュメントですよ。ずーっとカメラが72時間。まあ、
定点カメラ。
定点ではないけれど。
はあ、はあ、例えば、何を、こう、フューチャーしとるんですか？
うどんの自動販売機昔やったやんか。
あ
れだけがポツンとあるドライブインがあって、そこに来るお客さんをずっと追っかけるとか。
どういう人が高校を利用してるのか。
そうそう。
ね。はいはい。
あ、見てまうね。
あれは、うん、ある種、夜くねにちょっと似た
やつ。そう。一回やったの、うん、大阪の、あの、うん、年寄りばっかり住んでる、あの、アパートみたいなのをずっと追っかけてるのがおもろかったけどな。
年寄りばっかり。
大阪やなーっていう。
あ、でもちょっとそれおもろそうですね。
これは、
なんで、
これは強さも見てるって言ってたわ。あれ、おもよかったよな、あのやつって。
あいつ、お年寄りの生活リズムがものすごいわかるみたいな。
だからもうあの、荒い感じとか。
関西、ね、
これ食べるわーって言ったりとか。
何はやな。
すげえ下町やから。
いやー、まあ。これは、X で拾い、たまたま拾ったというか見たあれなんですけど、それも多分ドキュメントですよ。
うん。うん、
で、大阪の某所の、高校なんですけど、
うん、
まあ、障害者が、うんうんうん、まあ、学校に通うんですよね、
うんうんうん。
で、まあ、その障害者にはお姉さんがいますと。
うん、
で、障害者の子、車椅子なんですよ。
はい。
で、車椅子なんですけど、どうやって通学してると思います？
一人で？
お姉ちゃんと一緒
に。お姉ちゃんが付き添いで行ってくれんの？
はいはい、そう
です。じゃあ、普通に後ろ押してもらってるんちゃうの？
とかね、そんな想像するでしょ。
うん。
違うんですよ、
うん。
あの、お姉ちゃんがチャリンコをこいでて、
うん、
車椅子の妹を手で引っ張って、なかなかのスピードでシャーって。
それあれさ、よくあの、横着してるやつが犬の散歩でやるやつやん。
それ。
あれ車椅子でやっちゃうの？
それを、
危なくない？が、
あの、まあ、某っていうのは、まあ、西成くんなんですけど。
それ危ないな。危ないよ、それ。チャリのスピード。
結構なスピードで
出てるやろ。
いや、で、ブワー行ってて。
あかんかんかん、もう。
で、手、掴んでるだけで、
うん、
これちょっとこう、ね、車椅子が傾いたらすぐガランガサンって行くとか、多分想像しないんでしょうね。うん、
あれ着地やな。
いや、でも、それで、連れて行って、
うん、
うん、もうなんか、でもなんて、これ、いいのか悪いかわかんないですけど、やっぱちょっと荒いんですよ。
うん、
荒いんですよ。で、こう、まあ、でも、うん、なんかちょっといいなって思ったのは、
うん、
あの、障害者だからって特別扱いしてないんですよね。
うん。
うん、同じ目線っていうか、
はい。
お前、顔でかいな、みたいなことを、まあ、障害者に、相手にもやっぱり言うんですよ。
うん、
でも、その障害者も一緒になって笑ってるみたいなね。
うんうんうん、
なんかこう、なんか、あ、垣根がない分、なんか同じ目線で、あ、生きてるねんな、みたいな、何話の香りがするっていうか、
うんうん
うん、なんかやっぱり特別扱い してることこそがこう、なんか、ね、差別してることになるな、みたいな、なんかそんなこと感じましたけどね。
見てもら
う。ドキュメント。言いたいのはなんか荒いなっていうとこですわ。
ドキュメント面白いわ。
ドキュメント面白いですよ。うん、確かに。
ノンフィクション、57歳のストリッパーの話もあったよ。すごかったよね。すごいなーって。
まあ、客はやっぱいるんでしょうね。
もちろん、当たり前に、そうじゃなかったら、仕事にならへんやんか。
まあまあ、そうなんですけど。
すごかったよ。
うん。まあ、なんか、いろんな人いますよね。確かに。
面白いわ。
昔なんですけど、梅田行くとしょっちゅう見かけた、あの、女装したおっさんが
いる。女装系はもうどこにでもおるからな。別に。
あの、ま、いつもいるんですよ。
うん、
あの、ヘップの前に、
うん。
あの、カバちゃんみたいな、もう格好して。
うん、
もう、ま、リアルカバちゃんみたいな。おっさんいて。
うん、
もう、ミニスカートで、もう、足バーン出して、すね毛ボボなんですよ。
うん。
うん、そこまでするあれがあって、なんで無駄毛の処理はせえへんやろうとかって思ってましたけど。
でもそれも込みでやからやんか。
無駄毛の処理はせえへんねや。っていう。うん、ねえ。
その、女性になりたいわけじゃないんやから。
女装をしたい。
そうそうそうそうそう。服を着たいだけやから。その、多分その人がやろ。で、それもちゃんと綺麗にしたい人ももちろんいるやろうし。
ああ、なるほどね。
うん。服を着たいだけ、だけの人もいるでしょう、きっと。
なるほど、ね。
そういう人なんじゃないの？あくまで服を着てるだけだから。なんでそんな、痛いじゃないですかとか言われるで。そんな、そったりしたら痛いじゃないですかって。普通のこと言うと思うよ。
あ、まあ、はあ。
なんでそんな、あなたの服を着るときに毛とか剃るんですかって言われちゃう。
いや、剃らないですけど。
それと一緒ですよ。どうして、まあ、女性の服を着るときに剃らないといけないんですかって。
なるほどね。
私にとってはどっちも同じ服ですよって言われちゃうよ。は、そらそう、ごもっともですって。
言われるんでしょうね。
絶対言うと思うよ。その服が好きで着てるだけやから。
めちゃめちゃ理解者じゃないですか、兄さん。
いやもう、こういう、そういう時代やから。
そういう時
代。そうそう。
だいぶ昔の話ですけど
ね。そういうこと。だからいろんな人がいるっていうのはそういうことですよ。
ああ、なるほどね。
一口に女性、女装と言ってもね。
なんかこう、その昔とは違うんで言
う
て、
うん、
その社長がね、あのさっきの家具屋。
あ、家具屋ね。
うん、言うて、そのいろんなもんが変わりますけど、実際どこまでどう変わってるんでしょうね。今僕が、高校に通ったら、
うん、
やっぱ衝撃を受けるんでしょうね、多分。
受けることあるでしょうね、いろいろと。
え、あれなくなったんみたいな。
あるでしょうね、絶対。
遅刻したらどつかれるとかなくなったんや。
まず、校門に先生なんか立ってない。
え、校門に先生立ってないんですかもう。
とかあるんちゃう普通に。
え、遅刻したら門閉められるとか。
門は閉めへんけど、遅刻は遅刻としてちゃんとチェックしますからっていう。
全然怖ないですやん。
怖くないけども、ちゃんとカメラとかで撮られてるから。はい、こいつ遅刻。はい、遅刻、遅刻、遅刻、遅刻。ここから映ってるやつ全員遅刻、映って。
なんもう。
もうそんなし、門閉めるようなめんどくさいことしない。はい、こいつダメ。はい、こいつダメ。ダメ、ダメ。みたいな。なんかIC カードみたいなのが生徒手帳の中に入ってて、通るときにピッ、ピッ、ピッってやられるんじゃん。
なんかなんでしょう。
ハイテク聞いてるんじゃん。
もうなんか人との摩擦がありませんや。
それか教室に入るときに会社みたいにピッてやらんと入られへんとかなって、それでチェックされてたりして。
もう嫌や、そんな。
そんな校門とかでやらへん。教室に入ってへんってことは遅刻や、ことや。
あ、でもそれあるかもしれないですね。
それかそれこそ会社みたいにさ、
うん、
駅の改札みたいになっててさ、
うん、
ピッてかざさな、教室に行くことすらできへん。うん、そうそうそうそう。そんなんなってますやん、会社とかやったら。
あ、でも、なんか一つ聞いたのは、
うん、
要は、その、起立礼で、点呼。
ああ、うん。
まあ、その、あれ、何々。
何々君、何々君、つってね。
あれなくなってる学校が結構あるらしくて、
うん、
タブレットかなんかで、
出席をね、
ポンって押してたら、先生がもう一目で見るような。
そうでしょ、そうでしょうな。みんな持ってるもん、一台ずつ。
で、それが何の問題かっていうと、
うん、
先生が生徒の顔を見ないんですって。
うんうん、もう手元にデータは来てるからね、来てる来てる。
だから、その先生が、まあ、例えば自分が教師やる生徒見て、
うん、
あれ、なんかいつも息、ハキハキしてる子が元気ないなとか。
うんうんうん、様子を見ないと。
うん。だから、それでなんか生徒の様子が感じ取れなくて、実はいじめられてたとかっていうのが気づきにくいであったりとか。
うん、
かそういうのが、なんかあるんですって、問題として。
先生、授業中どこ見てんの？その出席はええけど、
うん、
ずっとタブレットかいな。
とか、そんなんちゃいます？
もう、教室に来んでええやん、俺やったらって感じよね。
あと、もっと言うと、
うん、
その、いじめる方も、
うん、
その、要は、LINE とかですわ。
うんうんうん。
うん、だそういうところでいじめるもんで、表で見えなかったりとか、
うん、
そういう問題もあるらしいです。
だってもう、あれでしょ？グループラインとか、クラスのグループラインとかも当然あるわけでしょ？
吐きそうなりますね、僕から
だってもう、あれもそうやもんね、欠席連絡とかももう全部スマホでやるもんね、今。いちいち電話とかせんでええし。
ああ、そう、先生に送るっていうこと、
ね。先生というか学校に送るから、もう質問にチェックしてって、こう、欠席します。熱何度ですとか、この項目があるから、それ埋めて、ピッて送信したら、お大事に、つって、終わりやん。楽やね。
まあ、楽は。
連絡せんでいいから。
いや、まあ、例えばね、
うん、
僕も兄さんも在宅が多いんですやんか。うんうんうんそれで、なんていうか、まあまあ、僕らみたいな、もう人間出来上がってるようなおっさんは、
うん、
まあ、うん、いろんなことを俯瞰で見て、
うん、
ああ、まあこれがこうやなっていうふうな理解の仕方もできると思いますけど、
うん、
まあまあまあ、兄さんから漏れ聞くところ、まあそういう、なんていうか、デジタルな仕事の仕方にちょっとしんどくなってしまう若者もいるっていうのは、なんかちょっと聞くんですけど、
うんうん、
それを、学生が結構片足突っ込んでると面があるっていうことでしょ？今話に聞くと。
まあでももう世の中そうなってるからね。
なんでしょう、うん、もう。
別に学校だけじゃなくて。
なんでしょう。なんか。
だって自分自身もそうやもんな。出社するときもパソコンでピッてボタン押すだけでしょ？う
ん、まあそうなんですけどね。
で、退勤も退勤って押すだけでしょ？
ですよ。
だからもう昔みたいにさ、
うん、
手書きで、この日何時間何分働いたとかって、ね、
うん、
月末につけてお願い、おなしゃーすっつってハンコもらいに行くとこもないやんか、今や。
ないですね。
もう全部できて、出来上がってるから、月末にはもう。ね。
まあ、データね、なんかやっぱり、まあ当たり前ですけど、ここでも10年、そこいらでかなり変わった感じしますよね、やっぱり。
全部そうやん。チャットばっかりやん。連絡も。たまに、ビデオ会議やんか。
まあ、そない言う、僕らもスカイプで収録してます
から。まあそうですよ。ずっとデジタル。年中デジタルやんか。ほんまに。
僕、兄さんの顔見たのに、最後いつですかね、これ。
少なくともコロナ前や。
一年が早い。
一年どころか、まあ、軽く三年以上経ってるからね。
そろそろ顔見ときましょうかも。
会う必要がないんやから、だって。別に。
ねえ。
そうなんですよ。そんなんばっかりですよ、うん、別に。
言って、もらってるお便りも E メールですからね。
これはしょうがないわ。いた仕方ないわ。
おはがきいただきました、じゃないんですよ。
そうですよ。
これ
はしょうがない
です、ね。一回、ラジオスタンで、支所箱を作った。
今日支所箱、あるんかな。あるんやろか。
はがきで送ってもらえる。
大きい郵便局まで行かなあかんねんで。
いや別に街レベルでは支所箱ってないんですか？
ないと思うよ。中央郵便局で行かなあかんじゃん。
大阪か。大阪、
いや、大阪湾で、ね、大阪関係ないやん。
中央郵便局。
それぞれの市とかには、大きめの市局じゃなくて局。
支所箱って、借りるのはやっぱお金結構
高い。多分もう、高いかどうか知らんけど、そんなせんへんのじゃ、今時。そもそもあるんやろか、そんな仕組み、まだ。
一回、はがきでもらえるかどうか、こう。っていうかもう、はがきオンリーにしてみます。
受け付けへんのがいいな。大変やんか、お金いるし。
大変ですね。
うん。一枚は安いけど、これがずっとやったら、うん、なかなかそれなりに買ってこなあかんで、はがき。
これ、どうしましょう。これ、ラジオさんのトップページに。
出す方も出す方やけど、取りに行くのもめんどくさい。どこまで行かなあかんのか知らんけど。
ちゃん中の住所だけ、ああ、これもリスクが高い。
いらんもん送られてくるで。これ、もう食べないんで食べてくださいとか。
食べないもんは食べれない。
冷凍してるから大丈夫ですとか言って。
お便り行きましょう。
あ、行きますか。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい、お手紙いただいてます。ありがとうございます。
はい。
ハッシュタグラジオさん、ちょっと抜粋にて紹介させていただきます。
はい。
大山敏郎さん、ありがとうございます。はい、ダサ洋楽エイティス会を一回で、一言で表すなら、
うん、
ニューウェーブ。
ニューウェーブって言葉だった
ね。なるほど。ニューウェーブっていう言葉ありますね。
うん、
ああ、もう、でも読んで字のごとくですね。
うん、
新たな波が来ていると、
うん、
ああ、おっしゃる通りだと思います。うんうんうん、はい、ありがとうございます。君彦さん、なんやかんや言ってもエイティースは刺さる曲が多いですと、はい、
うん、
ああ、まあでもやっぱり世代的には多分、うん、まあ君彦さんちょっとご年齢は僕存じ上げないですけども、うん、うん、まあ僕とか40代50代でエイティース聞いてまうっていうのは、ものすごくよくわかります、
うん。
はい。ありがとうございます。デンブさん、ありがとうございます。
はい。
ラジオさんのクイズ番組会再び。
はい。
ワクワク動物ランドの飯島マリのエンディング曲とか懐かしすぎるやろということで。はい。兄さん言うてましたよね。
そうそうそう。
エンディングが飯島マリだよ、いうことは。
ん？幸せを1グラムやったっけ？
ちょっと曲名までは。
そんなような曲ですよ。
パーン思い出したんでしょうね。
そうそうそう、うん、
まずワクワク動物ランドっていう響きが、うわあったなって思います
ね。うん。
うん。
ね。
サマルワタリさん、ありがとうございます。
はい。
ラジオさんクイズ番組会拝聴。天才クイズが出てこなかったのが残念。で、これはローカル番組なんですかね。テーマソング天才クイズだどんとこーいや、博士の答えは、うん、貯めてのためのためが長いのが印象的ですと、
うん、
しげち兄さんならわかりますか、ね、わかりますかということでいただいてるんですけど、
うん、
天才クイズ
はい
っていう番組があったんですか、
は
い、
これはね、
はい、
中京地区限定です。
ああ、まあ見たことない
です、ね。中京東海地区限定ですわ。
ああ、まあ、関西では流れてない、う
ん。もちろんやってません。
あ、
天才クイズだ、どんとこいいですよ。
へ
え。最後はね、あの人がしっかりしてたわ。
は
あ、
ははあ。
正蔵さん。林家正蔵。
元小歩兵。なるほど、なるほど。う
ん、で、うん、俺が見てたのはその前の世代の人だったけど。
まあ、
これは、どっち、子供が出てくるんよ。いっぱい。
子供。はあはあ、
で、イエスと思ったら青、うん、ノーと思ったら赤みたいな感じで、こう、帽子をかぶるんよ、うん。問題が出てからね。で、正解はこっちでなって、
うん
うん、正解やったらそのまんま残れるけど、間違った人はもう、みんなわかるやんか。帽子かぶってるから。 でも座らされて終わり、みたいな。
はいはい。
で、勝ち抜いていくみたいな、そんなんやったかな。
はい。
で、子供が出てるから子供がよく見てたよ。
ほー。
出たいなー、出たいなー、つって。
兄さんが多分静岡宅にいらっしゃった時。
いや、俺が名古屋時代。名古屋時代。
名古屋時代。
静岡はやってなかった
のかな。名古屋にもいた。
名古屋おって、あれですよ、静岡行ったんですよ。
あ、なるほど。
うん。
いい、転々とされてるんですね。
そうそうそう。
ほんほんほんほん。いや、ちょっと、存じ上げないですね、僕は。
まあ、それは放送しませんからね。
そうですね。もう4歳からこっちいますからね、僕は。うん、関西。はい。なるほど。で、天才クイズ。
はい、
はいはいはい。
一部の地方だけ人気があったんです。
なるほど。
うん。
ありがとうございます。ですね、スルメさん、ありがとうございます。
はい。
はい、388回、洋楽ダサイティス、シャウトトゥーザトップとヤングブラッツのやっとるな問題。うん、はいはいはい。続いて紹介された、ヴァンヘイレン師匠の、ジャンプも、アルフィーがジャンプというそのまんまの曲を作って疑惑になりました。
うん。
聞いてみてどうでしょう、やってますっていうことでいただいてるんですけど、僕はこれ、あ、似てるなってやっぱ思いますね、これは。うん。でも、ありますよ、やっぱり。
まあ、そうでしょ
う。うん。
残って、耳に残ってるし、
作ってる方もね。
作ってる方も。で、あれっぽくしたいなって、やってるでしょ。
あります、あります。
うん、
10年以上続けてるバンドで、
うん、
1曲もないっていうのは、多分、ないと思います、僕は。うん。例えばですよ。サザンオールスターズスペースパクリとか、
うん。
ミスターチルドレンスペースパクリとかで、うんグーっても、必ず一曲二曲絶対出てくるはずですよ、これは、うん。うん。なんで、まあまあまあまあまあ、そのバンドに限ったことじゃないとは僕は思いますけどね。
うん、
はい。パッと思いつく、あ、これやっとるなっていう曲、じゃあ、出てこ
う
へん。
何やったら言うなよ。あるみたいに言うなよ。ないのに自分で何でも無茶ぶりすんのよ、そうやって。それある人が言うやつやん。といえば、僕だったらあれ思い出すんですけどね、って。
あるんですけど、
そんだけあるあるって一個も出てこうへん。
パクリ元の曲名が出てこないですよ。
ちなみにパクってる方は何なんですか？
ビーズですね。
ビーズの、どの曲ですか？
憂いのジプシー。
憂いのジプシーのどのフレーズだけ言ってください。
もう頭からですよ。
頭が何かに、誰かの何かに似てるの？
エアロスミスのなんちゃらと。
ああ、エアロスミスは分かってんねや。
もうすっ、被り方、ちょっと、
うん、
これはオマージュと、オマージュって言わないしゃあないなっていうぐらいの被り方してるんですよ。
そういえば、ビーズといえばさ、なんか今度ゲットワイルド歌うんでしょ、
はい、あ、そうなんですよ。
ね。
はい。なんか今年が TM ネットワークの40周年。
それに寄せるってことでしょ、うん、
コンピレーションアルバムで参加する。
もうええって。
なんでです
出したやん、前にも。
何 ?40 周年
版。ゲットワイルドは。
ちゃいますやん。いろんな曲入ってるんですよ。
今度はいろんな曲あんの。
兄さん、コンピレーションアルバムの意味分かってます？
まあ、聞かへんからいいんですけどね。
いや、やっちゃいますよ。コンピレーションアルバムの意味分かってますかっていう話。
コンピレーションアルバム何ですか？
要は、その、TM ネットワークの曲を TM じゃないアーティストがカバーして、
うん、
こう、
寄せ集めでしょ？いや、そのまんまでしょ。
でも、その、兄さんが言うてるのは、ゲットワイルドのパターンがいろいろ入ってるのが、
うん、あれは自分たちがやったからか。
やってます。コンピレーションじゃないんですよ。
まあ、次行きましょうか。
次行きますか。
はい。
はい、
自分で振っといて、ごめん、興味なかったわ、って。
勇者コナタンさん。
はい。
これが噂のクイズ番組になった本、あ、クイズ番組が本になってすかということで、
うん、
クイズ面白ゼミナール。嘘本当ということで。
はいはいはい、
面白ゼミナールってありましたね。
あの時も言ったじゃないですか。
ああ。
これ、この人で覚えて、この顔で思い出したでしょ。鈴木さん。
はいはいはいはいはい、はいね。見て思い出しますね。ねそっか。NHK クイズ面白ゼミナール。嘘本当。そうそう学研漫画秘密シリーズで出てる
の。この秘密シリーズよう見たな、うん、学校で。
これ並んでましたよね。
うん。
思わず手に取ってまうんですよ。
手品と忍術の秘密、うん、ずっと見てたわ、俺。
手品と忍術
前半手品の話ばっかりして、後半が忍術やったような、むちゃくちゃなパッケージになってるっていう。
やっぱ子供受けでしょ。
手品だけじゃ埋まらんかったんかな、っていう。とにかくこのシリーズめっちゃ見たわ。
あと、ずっこけ三人組とか思わず手に取ってまうんですよ。とか。絵、うん、ついてるのやっぱ喜んで取ってまいります。
そらそうですよ。
図書室っていう響きがまず。
図書室でね、ほんま。
あれですよ、借りるのに反抗してもらうんですよ。
そうそうそうそう。
いつまでに返してくださいね、言うので。よう遅れてましたね、僕は、
うん
うん。はい、ありがとうございます。
はい、
で、ケンケン丸さんいただいてるんですが、大往生とはいえ、はい、寂しいです、ということで、その鈴木さんが、ちょっとお亡くなりになられたっていうことで。
最近？
最近ですかね、ちょっとリンク、ですけども、4月の3日付なんで、ついこの間ですね。
何歳ですか？もうええ年でしょ。
何歳って書いてますかね。
大往生でしょ、確かに。
で、
ええ年やと思って。
ニュース、95歳。
ああ、でしょうな、それぐらい言ってると思う。
まあまあまあまあ、そうですね。
すごいね。
老衰って書かれてますけどね。はい。老衰ってなんか一番こう、なんか、まあ、自分もそうありたいなって思いますけど、ね。はい。まあ、ちょっとご冥福をお祈りしますっていうことで。はい。うん、ありがとうございます。
はい。
はにわさんいただいてます。ありがとうございます。申し訳ございません。今後、愚者の宮殿の二人はラジオさんに出禁ですね。括弧連帯責任。今までありがとうございましたっていうことで。これ、多分、カッカさんが出たのを聞いて、そういうふうにおっしゃっていただいてるんですかね。
うんうん、
はい。いや、まあ、いや、まあ、それはちょっと僕は寂しいです。寂しいです、そんなのは。それはやっぱり、ハニワさんにもまだちょっとお話しいただきたい。順番から
して、
次。ありますし、カッカさんにもやっぱり暴れていただきたいとも僕は思います。
一緒に来てもらってもいいぐらい。
僕ね、
うん、
それどうなるんかなって思うんですよ、本当に。
なんかあるじゃないですか、よくどっちにも出て、どっちでも放送するみたいなのあるじゃないですか、なんか。
いや、これでもどうなんでしょうね。僕は正直、
うん、
兄さんと他の番組に出るって、
うん、
嫌なんですよ。
なんと、どういうことですか？
いや、僕嫌なんですよ。なんでしょうね。なんかわかんないですけど。
どないやねん。嫌ってないねん。
なんかもう、
ケツかゆくなる。
なんか、むずむず
むずむずするの。
むずむずするんです。うん。
黙ってまうみたいな。
黙ってまうと思いますね、僕は。
事故になるぞ、俺って。
でも、一回こう、どうなんでしょうね。こう、二人同時みたいな。でも、あんまりちょっと、はい、ちょっと、はい、引き続きよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。
いや、慌ててんの
よ。いえいえ、はい。引き続きよろしくお願いします。
うん、
ヤムさん、
はい。
いただいてます。ありがとうございます。ラジオスさん、ダサイイティス。どれも納得の選曲で、とても楽しかったです。ありがとうございます。 クイーンのフラッシュのテーマ、うん、いや、エルトン・ジョンの I'm Still Standing も、MV 込みで、うん、すがなかなかのダサさです、うんうんうん、ダサさじゃないんですよ、ダサです、なんですよ、ね、僕的には
えどう違うんですかよくわかんない、い言い方だけ
ダサさだ、あ、まあそうか、ダサさやったらまあいいのか
わからんけど、
いやいや、要は、うん、ダサいっていう意味で使ってないんですよ僕、
うん、言葉が間違ってるんじゃないのかな、じゃあ多分言いたい気持ちと選んでる言葉が違うんじゃないかな、
エイティースだよねっていうこと、あ、だからエイティースさですっていうことですよね、ヤムさんは、はい、ダサイングランド大好きなんですよ、
あ、ダサいって言ったらあかんねん、だからきっとなんか別の言い方があるんやわ、あなたがしっくりくるのは
多分あるんでしょうね、
うん、
うん、ダサイングランド大好きなんですよ、ああ、だから兄さん選曲のが結構刺さってる感じなんでしょうね、うん、ヤムさんは、はい、はい、はい、まあ、他にもちょっとあるんですけども、ジメルいかがでしょうか、
いいですか、
はい、
じゃあこちらいただいたのはですね、ちゆち兄さん、ちゃんなかさん、こんばんは、かくれみつきですということで、かくれみつきさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
はい、さすらいの太陽、アマポラで見れるようになりましたね。
あ、はい、
まずは前話を見て、その後お二人のトークの回を聞いて爆笑。その放送を3回聞き直しました。あ、はい、小鉢の下りが最高でした。あと豪華客船に泳いでたどり着くシーンの考察とかも。話は変わりますが、仕事で本日より1週間ほど大阪に滞在しております。はい、せっかくこのタイミングですので、桜の通り抜けに行ってみようかと申し込んでみました。
はい、
先日紹介されていた海洋堂の施設にも行ければなと思っております。これからの放送も楽しみにしております。そういうことです。
ありがとうございます。
はい。
さすらいの太陽。はい、話しましたね。
うん。
豪華客船に泳いでたどり着くシーンの考察も、あ、はいはいはい、なんか覚えてます。うん、はいはいはいはい。
小鉢って何やったっけ？
小鉢、僕も思ったんですよ。
何言ってたっけ？
多分、何や言うて。
何やったかな？
ケラケラ笑ってったのは、
もう一回聞かないな、わからんな、うん。完全に忘れてるな。
ね、まあでも何が嬉しいって、
うん、
さすらいの太陽見てから、ちゃんと聞いてもらえたっていうのが、
あれは
見、ちょっと僕は嬉しい。
見てほしいよね。
僕、びっくりしましたもん、やっぱり。
うんうんうん。
うん、もう、めちゃめちゃ怖いですもん。あの、お姉さん。
うんうんうん。
うん。だってもう、デスラーの顔色してますもん。
そうでしょ、
うん、
うん。
あと、お姉さん出てる時の裏で流れてる音。
あれね。
うん、
そうそう
あれも怖いですしね、うん、で僕そのさすらいの太陽のオチどうやったかっていうのも忘れてますわ今
いやもう一回見てください、
もう一回見てください、最後2話ぐらいちょっと見
てください、
はいはい、大阪滞在ということで、
うん、
はいはい、桜の通り抜け、
はいはい
はいはい、なるほどなるほど、造幣局ですね、うんうんうんうん、造幣局昔行きましたね。
うん。
うん。あれ、なんか行く人多いですけど。
うん。
なんか、なんでしょう。
うん。
いや、地元でそういうの結構ありますけど、わざわざそこ行くかなって。こんなね、思ったこと何でもポンポン言ったら。
ブレーキないんや。言い切ってから言うんや。一旦走るんや。
だってね、隠れみつきさんが行く言うてんですよ、僕。
申し込んでるんやで、しかも。ちゃんと。
いや、
でも。よし、行くぞ、いうことで。
あの、造幣局の桜の通り抜けといえば、
うん、
もうほんまに有名で、
いや、もうあかんか、無理やわ。
もうあかんわ。
あかんわ。わざわざそんなとこ行かんだよ、もう。って言ってるのと一緒や。
ほんまです
か。桜の宮行ったら何もでもありますやん、つって。
隠れみつきさん、今ので、 ちゃんながこいつ何言うてんねんって、
う
ん、
大阪城とかもそんな文字込まんでも何もでも見れます
お前が確認した
ことでしょ。
もし今のでがっかりしたら僕に DM ください。ステッカーを送りますから。
でもさ桜って得してると思わへん、
はい、僕も思うんですよ、
うん、
桜って得してる。あ、うん、まずちょっと聞きますわ、兄さんの。
いや、なんでね、うん、いろんな花咲きますやん、うん、植物。
うんうんうん。
あいつだけやん。
ですよ。あいつだけかどうかわかんないですけど。
じゃあ何？
うん。
タンポポの下で お花見するか？チューリップ植えてあるとこでお花見するか？いっぱいブワー埋めてるような施設とかあるじゃないですか。タンポポはちょっとあれやけど、チューリップとか。
ああ、なるほど。
あのとこで敷物敷いて宴会とかウィーやってるの見たことある？ないやろ。
こと花見っていう話になると桜だけが
生ま
れていくと。うん。
なんか何なん？なんであんな特別やっぱ何あの色か。
まあ、色もあると思うんですけど、
うん、
でもこれもうアホみたいなこと言いますよ。
うん、
多少の前後あるとはいえ、
はいはい、
入学式のシーズンに、大体咲いてますやんか。
まあまあ、そうですよ。
あれ、すごいなって僕思うんですよ。なんで、360何日、寸分狂わず、あのポイントで咲くっていうのが、昨今の。
人が合わせたからじゃん。
人が合わせてるんですか？
うん。だって別に海外とかあったら4月とかじゃないじゃないですか。
人が合わせてできるようなもんですかね。
そういう花とかが咲く頃に、節目として1年の始めをそうしましょうってなったんじゃないかな。そもそもなんで4月になったんやろ、日本は。
ね、びっくりしました。兄さん。
うん。
僕、びっくりしました。人が合わせたっていうのは、
うん、
桜を人間が品種改良していったっていう。
あ、じゃなくて、
しました。
4月始まりにしたのが人が合わせたんじゃ、だからでしょってことです。
なるほど。
ただ、なんで、本当の理由は何なんやろね。で、海外は、なんで、9月とか10月とかその辺でしょ確か。
要は、年度末が3末やっていう話をしてるんですよね。
そう。
うん。
やっぱ春やから、っていうのがあるんでしょうかな。
あれ、よく中国とかで聞くのは、旧正月とかって言うでしょ、
うん、旧暦やから、あれ。
それ、でも、そっちを重んじるっていうのも聞くんですよ。
そうですよ。あ、どっちか言ったらそっちが正月だからすごくお祭りするじゃないですか。休むし。
いつ頃でしたっけ
?2 月の、いつでしたっけ
うん、うん、うん。
旧正月ね。
うん。あ、まあでも言うても 2月の話。
2月の10日や、今年で言ったら。
なるほど。
春節。
あ
ー。で、1週間ぐらい。10日から1週間ぐらい。
で旧正月の名残が日本にもあるとかみたいなこと言おうと思ったんですけど、うん、で2月の話ですからね、
うん、
じゃあそれじゃもう全くわかんないですね。うん。
ね。
うん。
じゃあそう。
3月生まれの子が早生まれみたいなことになってくるわけですよ。日本ではね。
日本は違うでしょう。
いや、だって4月生まれと、
ああ、そういうことね。はい、
そうそうそう。学年変わってくる。
はいはい、そういうことね。
うん。
うんうんうん。
なんで、うん。それは僕もちょっと違うと思いますね。うん。
でもそれは、どこにしても、それは付きまとうじゃないですか。
どこにしても。
それを5月にしたって、10月にしたって、こんな話は、早生まれよ。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
隙間と
でしょ。なんやったら1月の1日と大晦日に合わせたとてっていう話です、ね。
とて。区切りがどこかだけの話ね。
うん、そうですね、うん。
違いますよ。桜がなんでって話ですよ。
ですよね。
得してるよね、あれ。
得してますね。
あいつが桜と、何先っぷりをニュースで言いよるのよ。どんだけ咲いたかとか。
ああ。
なあ。
はいはいはいはいはい。
パンジーが何分咲きですとか言わへんやん、別に。
もっと言うと、ヒガンバナ損してますよね。ね。
あいつ、いつ見てもあの状態で発見するもんね。咲いてるあの真っ赤系の。
で、もっと言うたら、うん、なんか火事起こるみたいなことも言われますやんか。
不吉な感じ？
うん。
うん。あいつが咲きかけの頃見たことないもんね。
咲きかけの時はないですね。
要は、うん、いかに気づかんかってことよ、ね。
かっていうことですか、うん、
だって場所は同じところにおるんやもんね。
めちゃめちゃヒガンバナ君は、拗ねてると思いますよ。
ヒガンバナ七分咲きですとか言わへんよ、ワイドショーで。
言わないです、言わないです。
うん、なんで桜だけ言うんやろ。
あの、ソニ高原とかは、うん、ススキがめっちゃ綺麗じゃないですか。
うん。
でも、有名ですけど、今、ススキが南部咲き、南部咲き。
ススキは咲かへんけど。穂がこれだけ実っていますみたいな。
ますとか
言いない。毎日言わへんもんね。
言わないですよ。うん、
ススキが見頃ですって、それぐらいは言うかもしれへんけどね、もしかしたら。言わへんね。桜だけがすごく言え。桜前線とか言っちゃうんやから。
うわぁ、特別扱いがすごいですね。
ね
なんであの子だけが。
あの子だけ。しかも、
うん、
いざ行ったらさ、
うん、
いわゆるあの、ピンクのね、ソメイヨシノ言うんですか、うん、あいつだけに光当たって、横に地味に咲いてるしだれ桜とか、うん誰も見てへん。うん、いや、僕も、ね、こっちもやってるんですけど、って。いらっしゃいらっしゃい、言うちやってんねんけど。
ソメイヨシノだけが、とりわけ
で。うわ、綺麗、ピンク色でかわいい。いや、こっちも、ちょっと色はピンクじゃないんですけど、って。ね、どうですかこの垂れた感じ、どうですかって。ご主人、どうですかこっち、って。
やっぱね、これ、ラジオスターだけなんですよ、
うん
その。植物のルッキズム問題。
そうでしょ
うん、言うていくの。
ねえ。
うん。なんであいつだけ。
桜だけちょっとおかしくないか。
ねえ。
夏、ひまわり、こんなにひまわりが咲いてますした
でさ、南部です、
おにぎり食べてる人おらへんやんか。
おにぎり。
酒盛りしてる人おらへんやん。
いないず。めでたいなぁ、言うてんね。
あのシートの下で、今日は朝の6時から来てるんですよ、っていうインタビューないやんか。
まあ、結構、
暑いです、暑いですわー、言うて。今日は会社休んできました、なんつって。
ひまわり、いいですね、言うてね。
暑いです。けど暑いですね、つって。
見たことない
です。見たことないでしょ。
誰か始めへんかな初めてもいいようなもんですけどね。
今年は夏もお花見ですよなんつって、誰かが、今年の夏はひまわりで、それがトレンドみたいなことでさ、なんか適当にさ、X とかで、
うん。
ぶち上げたったらええん。
ぶち上げたったら
いい。嘘の投稿、嘘の投稿いっぱい出して。
めっちゃ
流行ってる風にして、そうそう。あれ
でもトレンドってそうやって作られていってますから
ね。そうでしょ、そうでしょ、仕掛けてるんでしょ、
う
ん、
仕掛けてるっていうことですからね。
そうでしょ
うん。
誰がそんなもん食うてんねんみたいなのも、流行ってる手になってるでしょ、
初めて知ったけどな、みたいな。
でしょ、そうそうそうそう。うん、
そうい
うことですよ。仕掛けてるんですから。
なんで、桜だけがっていうことです
ね。
はい。
あれも。
なんで桜の話になったんでしょうね。
花見の話？いや、この花見に行きはるから。
ああ、そうですやんか。
そうそうそう。
桜通りの通り抜け行くって言っているからですよ。
そうですよね。
うん。はい。
はい。
海洋堂のね、あの施設と、もし、うん、行くことがあれば、はい。
はい、
また、ちょっと、レポートいただければ、喜びます。ありがとうございます。
はい。
はい、
で続きまして、こちらいただきました。いつもありがとうございます。と早いペースでの生配信、はい。こんなに嬉しいことはないということで、ポクチンです。
はい、ありがとうございます。
はい、ポクチンさんです。今回も冒頭からサムネ、大笑いさせていただきました。ありがとうございます。
はい。
翌日がお仕事などの理由で、生配信では聞けない方や、お便りを出したくてもなかなか時間が取れない方など、様々なリスナー様がいらっしゃることと思いますと。過去言う私も先日のラジオさん10周年までツイキャス、X はおろか、LINE すらほとんど使ってこなかったので、 はい、いざ使おうと思うと、てんやわんやですと。
うん、
週末までにラジオスさんに一通のお便りを出すのが精一杯です。しかし、それこそが楽しみの一つなのです。
はい。
そんな中、幸いなことに生配信に参加することができて、大変嬉しく思います。
はい。
お二人におかれましては、お忙しい中編集し、曲のリンク先まで貼っていただき、配信してくださるおかげで、わけ隔てなく聞くことができます。本当に頭が下がる思いですが、はい、ありがとうございましたと。
はい。
私の場合はラジオスさん、と出会えたおかげで人生いろいろあるけど、はい、どうせやるなら楽しく行こうやと思うことができて、きつい時も平常心を保つことができました。
あ、はい、
はい、長くなりましたが、結局何が言いたいかと言いますと、漢字読み間違えてもいいよってことです。
はい、はい、
兄様を兄様と読んでも確かに兄っていう訓読みもありますから、間違いではないよ、かまへんでってことです。
はい、はい、
変遷を変容って読んでも、こちらは完全にもう勘ぐられん。あ、わざとやな、うまいなって伝わってるのに大丈夫ですよってことです。
わざとじゃないんですけどね。
じゃあ中さん、これからもオリジナリティ溢れる読み方を期待しています。
オリジナリティって
ハッシュタグラリア帰り、ハッシュタグ帰国子女あるある、
やかまし
い。帰国子女ちゃうけどね。はい。で、通信、はい。チャンナカさん、もしお気分悪くさせたら、ごめんなさい。あくまでも冗談ですからね。過去、真顔多いこと。
真顔なんかい。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、もうなんか、すごくね、うん、楽しんでいただけてありがたい。
はい、はい、はい。
はい、もう、その一言なんですけども。
うん。
はい。誰がラリアガイリアねんっていう。
ね、遊びに出ただけやからね。
そうですね。遊びじゃないですけどね。
で、はい、ね、遊びでしょ、半分。
半分遊び。まあまあ。
7割遊びでしょ。
まあまあまあ。ちゃんと学校は行ってましたよ。行ってましたけどね。はいはい。このラジオスさんのためにわざわざ X とか、
うん、
そういうのを使おうっていうことになったってことで、うんうん、あ、でもね、それは僕も一緒なんですよね。
うん。
うん。まあ、ツイッター始めたのって、ハッシュタグつけてお便り。
まあね。
うん、するために僕も始めました。
うん、うん。
始めは。
うん。
うん。あ、まあ、始めたというか、ほとんど使ってなかったのを起こして使うようになったというか。うん、うん。うん、だから、ポッドキャストのきっかけでっていうのは、うんうん、はい、僕も一緒なんですよね。はい。何ですか？まあね、漢字のね、読み間違いはね、ありますよと。
まあまあまあ。
下調べしてないんですもん。
まあそうです。そうよね。いきなり本番で読み出すからですよ。
うん。あの、じゃあ、しろよっていう話なんです
けど。先本読みしとけよいう話ですよ。
そうなんですよ。だからもう、ほら。ほら、ほら、ほら、マリちゃんなんですよ、昔の、ナイトスクープの。
はて。
秘書の。
ああ、岡部マリね。
岡部マリちゃんなんですよ。
はいはいはい。
もう、ものすごい、依頼文、詰まるでしょ、うん、あの人も、うんうんうん。噛みますし。
うんうんうん。
うん。下読み、僕もしないタイプ。
しないからね。
うん。はい。それはあります、あります。はい、
その代わり、初めて読んだリアクションができるからってことでしょ？
ああ、もうおっしゃる通りです。
ね、一回読んじゃうと、もう、うん、はいはいはいって、もう答え用意しちゃおうかなっていう。
あのね、下読みしない、メリットって、うん、兄さんのさ今言ったまんまなんです。ね、デメリットは、はい、アホがバレるんです。
ウロが入るっていうね。
そうなんです。兄さんがよう言う、ウロが入る。
はて、これはなんて読むんかいのっていうのが、うん、
ダッシュであれせなあきませんから。
そうでしょう。
はいはい。で、ちゃんと分かってるはずやのに、うん、いきなり久々に来たもんで、急に思い出せない。
あと、これがさ、ね、ここ十何年かの悪いところで、
はいはい。
このスマホで、
うん、
ひらがなで言ったら、さっと漢字変換されて、そのまま書き込んじゃうじゃないですか。
はいはいはい。
こっちはひらがなで書いてるつもりやのにと。
うんうんうん。
で、それがそのままこっち来るじゃないですか。
です。
なんて読むねん、これって。
なってまう。
普段、こんな感じで書いたことないぞっていうね。
っていうね。あります。
よくあるじゃないですか。
あります。
送ってる方も、全然そんな気にせんと、そのままパッて送ってるからって。
これ、だからね、変遷を変容って読むのも、
そう、もう明らかに。だから、変遷として変換されたのは送ってるけども、じゃあって言われて逆に、変遷って紙に書けるかって話ですよ。
ああ、そういうことですよね。
そういうことですよね。
うんうん。わかります、わかります。
そうそうそう。勝手に変換してくれるから。
そうなんですよ。
そうそうそう。
あ、こうやって書くんやを、そのまま使ってまいりますから。
そう、出てくるから。もう、ペッて、そのまま、ポチって確定しちゃうだけで送っちゃうから。う
ん、送っちゃいますからね。うん。うん、
じゃあ逆にそれを受け取ったら、やめるかって言ったら、おおってなるっていうね。もちろん書かれへんし。
だ僕の気持ちとしては、
うん、
変容って読むじゃないですか。
うん、
もう、詰まったら恥ずかしいし、もう変容に書けよう、変容で生きてくれ生きてくれって思ってるんですよ、読んでるとき。それの生けてなかった時の恥ずかしさはもう笑うしかないですからね、ほんまに。
逃がさへんからね、警察は。
で、そういう意味では、
うん、
僕は、どっちか言ったら、あの、アホキャラで、ここ、ラジオスターできてるんで、
うん、
特に、痛くもかゆくない。
痛くもかゆく。そうなんで、あ、これ、そうやって思うんですね。
そうですね。ああ、失礼しました。で、まあ、終わるんですよ。
うん、
問題は兄さんですよ。これ、偉いもんで、何、
うん、
やも、兄さん賢くキャラで来てるんですよ。偉いもん。うん、これ、もう、だそっちのプレッシャー多分、兄さんはあるかもしれないですね。もしかしたら。
読まれへんときは、読まれへんかったときは、それはもう言いますよ。これなんて書いてんのこれって。そんな博打せえへんよ。これ何、まあ、なんてこれって。そこはこっちもアホになるよ。
だ兄さん、そういう、ずるいんすよね。
なんて思うんや、これ。
そっちの感じも、こうなんかお面くるっと返して、
そうそうそう、
そっちでもいけちゃうっていう。
あの中国のお面の劇みたいな。
そうそうそう。え、それなんて読むこれ。そう、どっちでもいけちゃうっていうのがね。
あなたもそれ隠そうとせんとはっきり言うたらね、これなんて読むんですかって。そっちなんかあんま怪我もせえへんやんか。
僕一回ちょっと覚えてるのが。
うん
ややこしい感じきて、来て、
うん、
もうね、これ、わからんって、一回、一人で切れた時あるんですよ。その時、なんやし、兄さんごっつ受けてもって、お便り読んでて、なんやこれわからんって切れるやつおる。
そっちの勝手やろ、わからんのはっていうね。
っていうのを、なんか一回、ごっつを思い出して、でもあれも、
うん
下調べしてないから、リアルな、
そう。笑いになるじゃないですか。
で、あと、職場でもない、
うん、
例えば、その、カッコつけるような場所でもない。でもない。
平場のとこですからね、ここ。
平場の、この、雑談してる。
そうでしょ
だから、うん、こういうリアクションっていうか、な、うん何でしょうね。
だから、そういう時は普通に、これなんて読むんですかって。それでいいじゃないですか。でも、このなんて読むんですかも、一個だけ気づけなあかんとこがあるね。
あ、何ですか？
これ何です？これ何て読むんですか？聞いてみて。
これ、何て読むんですか？これ。
これ何て読むんやろな。
そうなるでしょ。こうなったとき。これめちゃめちゃ
怖い。これめちゃめちゃ怖いよ、これ。
これ、もうどうしようも。
これあるからね。
ありますか、
ね、うん。調べたらあかんで、つって。
決して兄さんも準備してくるタイプじゃないんで。
しないしない。
ラジオさんに関しては。はい、いや
今 Gmail って初めて開いてるから。
そういうことですかね。
そうですよ。
うん。だから、なんやとね、廉価版を喧嘩版って。
まあ、それは言いがちよね。
とかね。
うんうん
そんなんとかもね、ありますから。
うん、
だから、変遷の感じをバーン見て、思わず変容って呼んでまう人も、10人に1人ぐらいいると思うんですよね。
それで、ちょっと言いたいやつあるんやけど、読み方のやつで。
はいはいはい。
雰囲気はもう雰囲気でもええんちゃうと思えん。
うん、まあ、あります。わかります。
もう、大体のやつぞ、雰囲気って言ってるやん。
うん。
で、雰囲気で変換もされてるしね、昨今。
うん。うん
もういいんじゃないですか
雰囲気
本当は雰囲気やけど
あと シミュレーション、シミュレーション問題ね。
もう日本やし、ええんちゃうって。
通じてますやん。うん。いうね。
ね。
うん。
ちゃんとした発音やったら違うでしょ、どっちも。
うん。
ね。
違います。
英語読みには絶対違うでしょ。
あと、
うん。
ちゃん中の中はカタカナですから。
あ、細かい。本当はね。
本当はね。
本当はそうでしょ。
本当はそうなんです。
うん、ドラえもんのドラでしょ。
ね、そうそうそう。
いや、
ちょ拍手してま
いりました。そうでしょ。本当はそうでしょ。でも全部ひらがなで行く子もおるやんか。
いますけど、うん。
全部カタカナの子は少数派やけど。
ですけどね。うん。うん、
本当はカタカナのドラだけでえもんはひらがなじゃない。
でもちゃん中の中をちゃんとカタカナで売ってる人もいるんですよ。
それはもうちゃんと記憶してくれてるんでしょうな、そのスマホな
りで、ね、
一回変換してくれてるから。
うんうんうん。記憶してくれてるんでしょ
う
ね。
そう
はい。いやー、まあね、そうそう、書いていただいてますけど、
う
ん。うん、間違えていこうぜっていうことなんです
よ。みんな間違えていこうぜって。
そうです、そうです。
そうですよ。うん、
年取っても、わからんもんはわからんですよ。
そうですよ。わからん。
知らんもんは知りませんよ。
わからん、わからん、わからん、わからん、わからん。
いやいや、
もう大丈夫。
でも、ね、年いってるんで、
わからんけど、大丈夫。大丈夫
です。何、そう言い切れるんですか、それは。
自信があるから。
はい、ポクシンさん、ありがとうございます。いいことね。はい。次のお便り。いただけますでしょうか。
はい。3回目のお便りことでいただきました。
はい。はい。
毎回楽しく拝聴させていただいております。無事網膜がくっついたダッチョですということで。
あ、ダッチョさん、はい。ありがとうございます。
はい。はい。ダサーイティーズ拝聴しました。いいです。はい、とても共感です。はい、私が挙げるなら、スティークスのミスターロボット。ボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してる。はい、オリビア・ニュートン・ジョンのフィズカル。
はい、
バグルズのラジオスターの悲劇あたりでしょうか。言い出すと何時間も出てきますね、はい。ただしこれだけは言っておきます。兄さんも共感してもらえると思います。曲はいいんです。今聴いても色褪せないんです。ただそこに PV が重なると途端に膝から崩れるんですよね。私も参加したかった。ではお便りします。またお便りしますと、
はい、
いただきました。
ありがとうございます、
うん、
いやー
どうですか。ここに
とても
書いてある。
はいはいはいはい、はい。
スティックスのミスターロボット。
ミスターロボットはね、
どうもありがとう、ミスターロボットでしょ。
あ
また、う暇でーす
よ。あ、はい、はいはいはい。
どうもありがとう、ミスターロボット、秘密を知りたいですよ。
あ、聞いたことある
いきなり日本語から始まるやつ。
これ、もう、エイティースですね。
もうまさにロボットダンスの PV ですよ。
うんうんうん、うん。ちょっとボコーダーかかってました
ね。あ、そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
それです、それです。だから、ボーイズタウンギャングと君の瞳、うん、これはわかるでしょ。
あ、これは、テレテレ。
そうそうそうそう。
テレレテ
レ
テレですよね。
そうです、そうです。
I love you, baby.
そうそうそうそう。
はいはいはい。これはわかります。
オリビア・ニュートン・ジョンのフィジカル。これもわかるでしょ。
フィジカル言うてますか、
ね、ディディディディディディディディつって。
リオタード。フィジカル。
そうそうそう。
フィジカル。
リオタード着て踊ってるわ。
あれこれちょっと、記憶が曖昧なんですけど。
うん、
キャッツアイの、に使う、
うん、
あ、ちゃいますね。
ん
キャッツアイにフィジカルなんて使われてるん
ですか。全然違う。キャッツアイはキャッツアイじゃないですか。アンリーの。
レイレイレイナイナー。
うん。
レイレイレイレイレイナイナー。あ、ちゃうか。
うん。
あれは別にキャッツアイに何も使われてない。
あの、共通点はレオタードだけやんか。
そうそうそう。レオタードって言うだけ。
そうですよ。
曲何も関係ない。
何にも関係ないです。
うん。ですわ。
ね、で、バグルスのラジオスターの悲劇。
これは有名ですよ。ですよ。
ああビデオ
キューズ、アワーですよ。
ビデオキューズ、レディオスターですよ。
だから、もう、80年代って、もう、凝縮されてますか。もう、うん。
これあれですよね。
うん。
アメリカで MTV が始まった一番最初にかかった曲ですよね。
うん、あ、そうなんですか。
もうラジオ終わりだ。これからはビデオの時代だ、いうことで。
マジっすか。
そうそうそう。鼻つまんでようやってましたね。
もう、50過ぎたね。おっさんが鼻つまんでね。
12時前や言うのに。
いや、ありがとうございます、本当に。
まだまだ行くぞ。精
神満点じゃないですか。
もう、あらかんやね。今年。
もう、だ、アホやって行きましょうよ。
そうです。
うん。
そうなんです。
うん。いや、もう、変に頭でっかちになるよりか。
そうです。
そう、バカで元気な方がいいですよ。
そうそう。アホ、アホ、アホ、アホやんか。
アホ言う、ね。
そうですよ。
うん。
でも、普段、はい、アホって言ったら、ブチ切れられるらしい。
ブチ切れられ
る。坂田師匠。めっちゃ怖いらしいけどね。
坂田師匠の、気持ち、でも僕、わかるような気するんですよね。僕も、そういうとこあるんですよ。ね。
あと、普段めっちゃオシャレやで。
ああ。普段めっちゃオシャレ。
普段着てる服すっげえオシャレやで。
ああ。なんかでもそれ、なんかの番組で、そう、普段の坂田師匠みたいなので、
うん、
ね、なんか見たことありますわ、そういえば。
それでしょ、
うん。僕も自分で、苔に行って、で、突っ込まれる
のは、にはいいけど、
うん、にはいいんですよ。
うん、
でも、全然自分の意図しないところで、
笑われんのは、
血祭りにあげられるのは、
許すまじと、
なんじゃうらってなるときあるんですよね。
でしょ
坂田師匠みたいに。
う
ん、
そうです
よ。こっちは、こっちで仕掛けとんねん、みたいな、
ね、
気持ちになる
とカメラ回ってるときは何言ってもらってもいいけど、普段のときにアホ言われたら、ほんま怖いらしいから、怖かったらしいからね。
あ、怖っ。そうですよね。だって、全然知らないやつに、うん、青でしょみたいなことで。
おい、アホー言われたら、どれがアホやねんつって。いつも言うとるやないかって。
でも、確かに、そういうことですよね。
う
ん。
そうそ
ううん、
ね。あと、足綺麗っていうね。
足綺麗は知らないですけどさ、そうなんですか。はい。いや、まあね。結構やっぱりね、この音楽界が。
よかったですね。だから、次
も。やる方はちょっと戸惑いあるんですけどね。伝わるかなあいう、うん。あと、流しきれないっていうのもありますし。
本当は流したいんですけどね。
うん。本当は。
そう。
だから生でね、うん、聞いていただいてる人は、もうリアルタイムで、はい。
放送しない、なんていうの、閉鎖的なところでやりたいよね。うんもうバンバンかけちゃうっていう ね。
バンバンかけちゃうっていうね。
限定のね、こう、限定公開っていうんですか？
そうですね。
ね。
だもし、こう、YouTube の生配信とかを保存できれば、もしかしたら、実現できるかもしれないですね。うん、YouTube 版、あと、配信版と、2枚看板みたいな。2枚看板。
看板何を言ってんの
わかんないです。
なんか無理にそういう言葉つかなくていいですよ。
なんでしょうね。
うまいこと言おうとしたでしょ、
なんか、なんでしょう。勝手にもう、ゼロが
勝手にまた脳通ってないやろ。
脳通ってないですね。うん。あ、ベロベロベロって出てまいりましたわ。
もう、はい。
はい。
はい、行きますね、はい。続きまして。
ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。
ではこちら、ダサコナイですということでいただきました。いつも楽しく拝聴しております、はい、KTR54 ですということでいただきました。
はい、は
い。はい、いや、ダサいなんてとんでもないです。痺れますし、何しろ懐かしいです。うん、聞いたことある曲ばっかりで、あの青春の日々が蘇ることをウケ合いです、
はい。
FM をエアチェックしてカセットに撮って聞きまくっていたあの日、意味は愚か、国籍もわからん彼らの歌声は自国の歌謡曲よりはるかにかっこいいし、太り肌もんです。はい、ところが YouTube で途上の PV を見まくると、ダサってのもうなずけるんです。歌唱と演奏技術は世界レベルなんですが、なんか普通のおっさんっぽいし、見た目よりも、多分年も若いんですよね。直い人もいますが、大多数がダサいんです。ブラウン管向けの映像の雰囲気と、チャンネカ様のおっしゃる通り、レーザービームのごとる、バキューンなキーボードとメガドラチックなグモングモンベースにやられますと。
お、
ヘビーなメタルバンドではないんですが、十分ヘビーです。そして人はこの音楽群をダサ 80s と呼んだのです。
お、
あ、素晴らしい企画です。ぜひまたお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。
で、推進。
はい、
うん、思えば700円で大きなグフを変えていた頃が、私のガンプラブームの頂点だったんです。色分けのおびただしいパーツとサイズに似合わない関節と、内部構造をやめて、うん、塗装済みキットにしてくれたらどれだけいいでしょうか。稼働も膝立ちポーズばっかではないですよ。ないですよね、はい、アニメ登場時の象徴的な活躍ポーズを取れればいいんです。ガンキャノンなら這いつくばってキャノン発射ポーズですし、ゴックならハンマーをつかみ、ギャンはフェンシングポーズで、極論を言えば関節に針金入れてぐにゃぐにゃ曲げればいいんです。バンナムさん、生まれ変わったガンプラ見せてくださいね。
はい、ありがとうございました。はい。いやー、音楽会、こちらもご好評っていうことで、うん、はい、ありがとうございます。ね、FM をエアチェックしてカセットに撮って聴きまくってたあの日みたいなね。はい。いやー、僕はね、音楽に目覚めたのって、本当に CD が出始めぐらい時だったので、
うんうん、
まあ、カセットに録音みたいなことももちろんしてたんですけど、うんうん、まあ、どっちかというと、本当 CD が世に出回ったぐらいの頃からなんで、
うんうん、
ちょっと感覚は、もしかしたら、はい、KTR さんと違うかもしれないですけど、
うん、
まあ、でも、兄貴とかね、
うん、
姉貴が、
うん、
僕がちっこい頃にその横、隣の部屋とかで、はいはい、同じようなことをやってるのを見てきてるので、
うん、
ああ、多分、僕の兄ちゃん姉ちゃんの、うん、気持ちを察するに、多分そういうとこなのかなって思うんですけど、
うん。
うん、なんかカセットが最近ものすごい、
うん、うん、
高値で売られてるみたいな。
カセットテープ？
テープ。
デッキ？
カセットテープですね。
うん。
例えばその、
カセットテープ、魔物によるんちゃう？
うん、要は、その、
あ、当時のやつがってこと？
当時の
やつ。はいはいはいはい、はい。そうですよ。
なんやったら、その録音して、この素人がその後ろに曲名書いたりしたのとかでも、
使用済みもんとね。
そうです。うん、でも、それでも売り物として高く売れてるみたいな。
ははは、
ちょっとにわかに信じがたい話ですけどね。
うん。
そのカセットまだありますけどね、家に。
新品も売ってるもんね。うん、
新品も売ってますね。
うん。
うん、
当時のやつは、まあ俺も持ってるけどね。
まあ言うても、ウォークマンをまだギリ使いましたよ。
うんうんうん。
オートリバースいうのがもう、手に入れた時、ものすごい、嬉しかったの覚えてますもん。
うん。
あと、どんどん、ウォークマンが薄くなっていくっていうね。
ギリギリになるやつでしょ。
うん。
もうこれギリギリやなっていうね。
そうそうそう。
カセットとギリギリやないかっていう。う
ん、やないかっていうね。
うん。
うん。だあの辺の家電の進化を見ていってる頃っていうのは、
うん、
もう本当にジャパニーズテクノロジーすげえなの印象だったんですよ。
うん。
うん。もっと言うとソニーやってくれるなの連続だったです、個人的には。
うん。
うん。携帯電話の、その、ジョグダイヤルの発想とかも、
うん、
うわぁ、賢いなぁって思って見てましたし、もうすべては iPhone 出てからですよ。
あれ、失敗したよね、手遅れじゃんって。
そうですね。
うん。
何もなかったことになってもったっていう。
それでもまだ Y のウォークマン出してたもんね、固くな
る。うん、出しましたね。
うん。ネットワークウォークマンとかつってね。うん、
とかね。
うん。
うん。まだ iPod、あ、だから iPod ぐらいの時からもうだいぶやられてましたよね。
そうそうそう。もうあっちにみんな流れていっちゃったから、うん。
流れていきましたね。うん。で、iPod がもう普及して、そこで iPhone みたいなことも出てきたもんで、
うん。
一気にですね、ほんまに。うん。まあまあまあまあ。でも、バイオって今、 別会社になったらしいですね。
もう、そうですよ。ソニーじゃないです。う
ん、ソニーじゃなくて、バイオ。単体の会社なんですよね。で、バイオはバイオで今なんか頑張ってやってるらしいですけどね。なんか、あの、X 年後の関係者たちで、そのバイオの、
やってたね。
やってましたけど、もう結構面白かったですけどね、話聞いてたら。うん。バイオをカバンにして、カバンスタイルにするみたいな。
うん。
うん。まあでもなんか、ああいう攻めたスタイルも、ソニーやな、みたいな。うん。感じですけど、思いましたけどね。何の話してましたっけ？
ソニーの話でしたっけ？
ソニーの話。
違いますよ。
関係ないですよね。まあ、そう思えば700円で大きなグフを変えていた頃が、私のガンダム、ガンプラブームの頂点だったですと。まあでも、やっぱり兄さんの、いや、よく、話す、プラモ屋で、整理券配ってたみたいな。
あら、ブームの頃ですけどね。
でも、一番のピークってやっぱりあそこ、
ね。そ
り
ゃそうです。
ね。
そりゃ、ブームもあったし、小学生やったし、っていうね。
うん。まず、在庫がなくなってまうっていうね。
そうそうそう。
ほんまの意味
は。そっちの話、
うん、そういうことです。今もいろいろ手に入らないじゃなんだって言いますけど、
うん。
選ばなければ、あるのはあるじゃないですか。
ガンダムのプラモっていう大きい括りで
言うと、大きい括りで言うとっていう。
まあまあ、それはそうですよ、確かに、
うん。で、もっと言うと、ファーストガンダムのプラモを探せば。
探せば別に、新、なんていうの、普通に新品で買わなくてもあるじゃないですか、そういう中古のとこ行ってね。ああ、まあ。ちょっと乗っかっちゃってるけど。
もっと言うと、そうですけどね。
うん。
うんうん、なんで、
もう。手に入れる方法はもちろん何ぼでもありますよ。
ありますね。
うん。うん、高くなったなって、この間も言ったけど。
まあ。
ね。
でも、こと MG に関しては、MG ガンダムって、まあ、でも、やっぱ5000円ぐらい、もう、初期からしてたと思いますけどね。うん。うん、で、まあ、だ多分、そこで、高って感じるのは、僕は一番最初のブームを知らないからだと思うんですよ。
うん、
その頃の、その、価格感覚というか、を知らずに、多分、来たもんでっていうことだと思うんですよ。
う
ん、そもそも、ガンダムを見始めたのが、僕、20歳過ぎっていうか、兄さんに会ってからですから。
でしょ？存在はしてたけど、見たことなかった。
ガンダムにハマったのが、兄さんに教えてもらってからなんですよ。
うん、
これ、一回話したと思いますけど。
うん、
なんかの話に、っていうか、流れでガンダムの話になったんです。飯食ってる時に。
うんうんうん、
で、ガンダムってどういう話か知ってるかって聞かれて。いや、実はよくわかってないんですよ。って言ったら、ちょっと正座しろって。わかった。ちょっと、一回、あの、ガンダムで知ってることを全部話せ。
吐き出せと。
ガンダムですか、
うん、
アムロでしょ、うん、シャアでしょ、アムロが乗ってるのがガンダムで、シャア乗ってるのが、あの、赤いやつですわ。それから、つって、いや、以上ですけど。
二人しか出てこいのかい。二人がずーっと小競り合いしているのかよ。
で、わかった。ちょっと一回正座すれって言われて。ほんで、一年清掃の概要を教えられて、まあ、そっからですわ。見出したのは。
うん。
うん。まあ、だからそっからもう一気に、ハマりましたね。
うん。
うん。なんやったらプラモまで買ってまうみたいな。うん。多分、兄さんより、今、ガンダム好きかもしれない。今、現時点では。
そうですか、は
い、だって、機動戦士ガンダムユニコーンの DVD とか揃えてますから、
ね、ああ、言ってたね。
うん。オリジンも揃えてますからね、DVD。
あ、買ったんや。
うん、買ってます、買ってます。あと、ハイコンプリートモデルとかも、
うん。
ブワー並べてますからね。
うん。
これ未開封で置いとけよかったって未だに思うんですけど、ね、もう全部もう買った当時に開けて全部並べてますわ。 箱は全部置いてますけど。
置いてあるんじゃいいやんか、別に。うん。戻せるやん。
未開封いうのが
いいんでしょうか。未開封つったって、別に誰かにあれすることもない、あげることもないんでしょ、売ることも。
ねえ、なんでそんな、
うん。何そんなこだわってんのよ。ね、ただの在庫やん。
それの、ハイコンプリートモデルの、ジェットストリームアタックセットっていうのがある。
うんうんうん、
僕それ一回買ってで、その日に向いて並べて飾ってたんですけど、うん、なんでこれ未開封のまま置いとかんかったやろってめっちゃ思ったんで、僕未開封のやつもう一回買ってたつあった。
それはそのまま置いてあるの？
置いてるんですよ。
店に置いてあると一緒やん。別にな。
なんででしょうね。
知らん。
ね
いや、そういう人おるけどさ。
いますよね。
別に売る予定もないのに、なんで未開封にこだわってんのかよくわからんけど。
未開封の
それはもう店だぜ、やんか。
ね
え。見る、それ、ただわざわざ、ね、飾る、遊ぶよと、そのまま置いとくよって、常に2つ以上買う人もいるもんね。
あともっと言うと、うん、今日ビーズの、その、ライブブルーレイが届いたんですよ。
うんうんうん。
で、ああいうのって、うん、一番外のフィルムあるじゃないですか。
あるよね。
で、フィルムに、ただいろんなシール貼ってるじゃないですか。例えば、その、35周年だ、なんだ。ほんで、初回封入の、こんなんが入ってます、みたいなラベル貼ってるじゃないですか。うん、僕、あのフィルムを、こう、ピー開けるでしょ、
うん、
で、中取り出して、ほんで、DVD、ブルーレイ取り出します。
うん、
で、もう一回そのフィルムに、こう、戻すんですよ。
うん。
フィルム、ほかさないで置いてまうんですよ。
じゃあ、あれそれ、うん、そういうのもそうやし、うん、帯とかもついてるじゃないですか、普通に買って
ます。CG の帯も置いてますと。
畳んで、中にシュッて入れてあるんでしょ、う
ん、そういうことです。畳まず置いてますね。
あ、帯つけたまま棚に置くんや。
ね、歌詞カードのところにちょうど当てはまるように、なってるんで、そこにスライドさせて。
そこでしょ？その、帯として使ってないでしょ？
帯としては使ってない。
そうでしょ？
帯残しとく派ですね、僕は。
でしょ？
うん。はい、なんか残して
ない、ね。うん、うん。気持ちはわかるけどね。
昔 CD 買ったら、その CD を、を保管する用の外枠のフィルムもらえる店とかあります、
うん。あった、中井楽器とかそうやったでしょ？
中井楽器と、あとイングスとかもそうだったんですよ。
うん、そうそう。で、中井楽器のやつは、中井楽器ってプリントされてんのよ。店の名前が。
イングスってプリントされてるんですよ。
う
ん、
あれをもう薄め液で消してたもんね。
あ、消してたんすか、うん、
これ嫌やわ。店の名前入ってんの嫌やわって。
いらんわ。
いらんやいらんって。
ああ。
あとあれ CD さ、真ん中のポッチリ押してパッと出すやんか。
出します。
で、気遣いかんよね、そこに敷く、なんか、薄いウレタンのあったでしょ、円形の。
ふわっとした球団みたいなやつでしょ。
うん、あれ置いて CD を置くて傷つかんようにみたいな。
わざわざそれ用意する、
ね。優しい子を置けるようにね。
今から考えたら傷つかへん言うね。
だったらダビングしてさ、もう二度と出さんようにしといたらええやんって。
そこまでしたらいいですよね。
で、しばらくしてし、うん、ちょっと久しぶりに聞いたろうかなって見たら、ガビッガビになんか、加水分解みたいになっちゃってて、スニーカーで言うところの。
真ん中の、
うん、
この、
爪
っていうか、爪、うん、あれ、時々折れてる。
あ、もう経年劣化で、やっぱプラスチックやから。
あれ折れてるときめっちゃ悔しくなるんですよ、僕。なんでこれ折ることあんねんって。
何もしょうがない。何回も押して、戻って、押して、戻って、ね、うん、やるから。薄いプラスチックやから。
僕が家にウィキッドビート4枚あるっていうのは、それが理由なんですよ。
でしょ？俺なんてこの間、棚に、カラーボックスの棚に置いてあった DVD のケース、紫外線でボロボロになってたからね。砂のように。つって。
僕、経年劣化で言うと、うん、機械ってなんか、やっぱ、昔の機械の方が頑丈やったような気しますね。
そんなことないですよ。やっぱ壊れるのは壊れますよ。
ああ、そうですか。
うん、特に、ゴムとか使ってる部分なんか絶対劣化するからね。
いうのが、うん、一回、あ、ちょっとお便り締めましょうか。全然違う話やって。
締めてください
。締めますわ。はい、すみません。ちょっとKTR さん、脱線がすごいっていうことで、はい、今回もたくさんのお便りありがとうございましたということで、以上お便りのコーナーでした。はい。暴れラジオさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク Gmail.com、radiossan@gmail.com、X の方はハッシュタグ、ひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。
はい。
はい。ちょっとね、その機械の話の続きなんですけども、
うん、
昔、活版印刷の、
うんうん、
工場の取材に行ったことがあるんですよ。
うんうんうん、
で、活版印刷なんてもうものすごい昔の話じゃないですか。うんうんうん、はい。要は記事するのに、その刻印をね。
一文字ずつね。
そうです。ブワー並んでる中を、うん、こう一つ一つもう取っていって、で、並べて。
一文字一文字が、要は、金属でできたハンコになってるんよね。
そうです、そうです。で、それを取り揃えるのがいかに、要は頭の中に入っているかどうかなんですよ、
うんうんうん。
で、それを並べるのが早いかどうかみたいな、まあ、うんうんうん、そういう職人さんもいたっていうような話なんですけど、
うん、
で、そこの活版印刷で使われている、その印刷機なんですけど、
うんうんうん、
現役で特にメンテナンスしてなくても、うん、昭和の初期から動いているものが未だに動きますわっていう話を、
うん、
そこの活版印刷所の所長さんがしてるんですけど、
うん、
今コピー機とかでも、
うん、
すぐ壊れるんですよ、
うん。
で、それ考えると、まあ、活版印刷に限った話なのかもしれないですけど、ちょっとメンテナンスするだけで、ずっとこう、なんかもう買い替えなくてもいいみたいな。
うん。
うん。なんか昔の機械の方が、全然タフですよ、みたいなことは、その印刷所のおっさん言ってたな、っていう話ですわ。
機械は壊れにくいんかもしれんけど、
うん、
使い勝手が悪すぎるよな。
構造がシンプルやっていうのももしかし
たら。そうそう、それが言いたいんですよ。構造がシンプルだから壊れにくいんですよ。
にくいっていう。
あんまりややこしい部品とかもないし、劣化するような部品も。
ないですし。
全くメンテしてないのは嘘やわ。それは言い過ぎやわ。
それは言い過ぎかもしれない。
絶対、どっか部品変えたとこはあると思います、
うんうんうん。
そんなに仕事してなかったんかって感じやもんね。たまにしか回してないんちゃうかって。それは嘘やわ。だいたいそもそもその、うん、一文字一文字のそれだって劣化するやろ、それ。
ね、そう、削れていきます、
ね。永久的に使えるわけないんやからね。うんうん、新しい。も
うそういうことなんです。
ね、あーとか。
うん。うんめちゃめちゃ使ってるで
しょ。創業以来変えたことありまへんって嘘つけって話やから。
それは、それそうやと思いますよ。
それか、いっぱいあるんやろ、同じ文字があって在庫がある話やんな。
まあまあ、うんうん、言うてしまえばそういうことですよ。
それは、でも確かに気候が単純やと、それは確かに壊れにくい。
あるでしょうね。
けどやっぱり劣化はどうしてもするから。
ああ。
ありますよね。
スーパーカブが壊れにくくて、なんていうか、よう走るっていうのは、
うん
ま、それこそ気候がシンプル、単純だからっていうのはある。
海外とかやったらさ、ここじゃあ他の壊れたやつから取ってきて、ニコイチしてっていうこともできる
しね、うんうんうん。そういうことです。そうそうそう
簡単に使えるからって。
そうですよね。そういうことなんですよね。
そういうことでしょうな。うん
そう、活版印刷っていうのが、結構、なんか、今人気なんですって、その、所長さんによると。
うん、
なんか、
うん、
いわゆる、くぼみができるじゃないですか。
くぼみ？
活版印刷って、その、押し付ける。
ああ、出来上がったものに。
インクを乗せるんじゃなくて、うん、こう、押し付けて、うんうん文字をまあ、刻印するような形になるんで、要はそれで名刺とかを作る人が、デザイン業界、特にデザイン業界、
はははまあ、
デザイナーさんとか、ちょっとおしゃれとしてそういうものを持っとくみたいな、 ので、わざわざその活版印刷でやってほしいみたいな人がなんかいるみたいな。うん。なんかそういう風合いをなんか、うん、好んでやる人が多いみたいなのは。ああ。だからレトロがファッションになってるっていうのもあるんやなみたいなのは、はい、思いますけどね。
だが高いみたいなね。
そうです。あの、一回でできる量もやっぱり少ない。
限られてるからね。
うん。で、手間もやっぱりかかるんで。
そっかりちょっと、お値段もありますよって、
ね。ますっていうことですね。
まあ、それはしょうがないよね。
うん。人に配るものにどれだけお金かけんねやっていう話ですね。うん。
もう、
はい。
明日から、
はい。
あれやな、まるちゃん。
あ、
流されへんから。再放送だよな、スペシャル版とか言って。
ああ。
次の人決まるまでね。
そういうこと、
ね。次の人、誰になると思う？全く新人なんやろか。
ああ、いや、やっぱり、まず、探さな、
どうすると思う？
いや、
一つは、ドラえもんの時みたいに、全く変えてしまうのか、
はい。
ルパンみたいに寄せるのか、
いや、それはやっぱり寄せるになると思う。
じゃあ、もっちゃーっとしたあんな喋り方の感じなのかな、うん、やっぱり。
やっぱり、そこは原作者さんの、やっぱり自分の声に近い人っていうのが元で始まってるんで、
うん。
うん、そこは僕、かたくなに守るような気はします。
それと、なるべくちょっと若めの人がいいよね、はい、長くやってほしいから。
ああ、理想はそうですよね。
ね。ねうん、
そうですね。
大変やね。
いやー。
選ばれたら、
うん。
美味しいで。ずっといけるやんやんか。
向こう、何十年行けます、ね、
いけるいける。
おそらく、
うん。うん。
ですよ。
これは。
ドラえもん、サザエさん、ちびまる子ちゃん、弱い。強い。
そうでしょ？
しんちゃん。
しんちゃんもそう。しんちゃんの方もだいぶ声変わってるもんね。
うんうんうん。
しんちゃん自体も変わってるもんね。
うん。
そうですよ。
と思いますよ。
しんちゃんは大体誰でもできるやん、女の人。
あれ、しんちゃんのモノマネ、うまいですって、時々やりますけど、うん、何の新鮮味もないですよ。
大体の人できるもん。よっぽど声がガラガラじゃなかったらね。
あれは、まあ、行きやすい。
大体できるでしょ、一言二言やったら。
うん、頑張れば兄さんも生きるかもしれないですけどね。
ねえ。それ考えたら、
はいはいはい。
まるちゃんは難しいと思うよ。
今、
それやし、
はいはいはい、
あの、映画とかも時々あるし、何がええって、うん、CM とかでガンガン、まるちゃん。
いいね、もうなんぼでも。
もうケース電気、
新ちゃんソーセージ。
自動的にケース電気抑えられるからね、これ。
そっちもありますからね。はい、うん。三つうろこ。
そう。全然いける
よ。そっちもありますから。
おこれは美味しいですよ、選ばれたら。
美味しいですよね。うん。
うん、誰が
狙う？竹本ピアノ、今どないなってるんですか？
竹本ピアノ、片粉にあの CM 使ってるんちゃう？
財津さん、まだ行ってるんですか？
うん。で、あの、映像が古いからさ、もう、両サイド、うん、あの、足らへんやんか、今の。
はいはいはい、
ハイビジョン。
あ、はいはいはい。
だから、あの、よく、左右さらに同じ映像足してやるやんか。昔の映像。
ね、
あの方式でやってる。もう変える気ないんちゃう？竹本ピアノ。
ピアノ売ってちょうだいですやんか、
う
ん。
もう変えられへんやろ。あれこそ誰やんねんって話や。
財津さんずっとですやん。
そうそうそうそう。もう変える気もないやろ、社長も。
ねえ。
うん。もうこれは、なくなったから変えるようなもんじゃないんですって。
か。
あれは変わったのかな？てか、もう、西沢学園はどうな
の？まだマウロ。
西沢学園自体がないんかな？もう。
西沢学園まだあるんですか？
まだアダマウロなのかな？西沢学園。
アダマウロって。つって。
でも、あれ、あの人ずっとやってるで、あの、グランシャトーの CM リリアンまだ使ってるで。確か。
グランシャトーの CM って、兄さんと流れてます。
ええー、と、こだっせえって。あれ、時々見たけど、俺まだリリアン使ってるって。リリアンも、とっくになくなってんのにって。
へぇー。
やっぱり、使い続けるんやな、なくなってもって。いや、やっぱこの人じゃないとダメです、つって。うん、そういうことじゃ。
今、西沢学園の、サイト見てるんですけど。う
ん、学校はあるんや、じゃあね。
学校ありますね。
CM やってないから。
でサイトのコンテンツに、うん、懐か CM ってあります。
で、それがアダマウロが見てる？
懐か CM って。
懐か CM でテレビ探偵団。
テレビ探偵団でしょ、うん、これいいんですか？
いや別に、マルシーちゃうから変やけどさ。
いや、ほんで、その CM の YouTube の、あれあるんですよ。うん、うわ、この上から2番目の、この、テレビカメラ構えてる、お兄ちゃんおったなーって今思ってね。懐かしいっすね、これ。うわぁ。西沢学園。
学園。つってね。
要は、社長のお気に入りだったっていう話をなんか西沢から聞いたような気がしますよ。
絶対、うん、じゃなきゃ使うわけないのか。
わざわざアダマウロをね。
あれとなんとか、何やったっけな、なんとか IT 専門学校かなんかを言わせたけど、どこまでも、どこまでも、あの CM。あの CM、前も俺言ったかもしれんけど、あれは何の大会なの？
わかんない。
後ろですごい盛り上がってるやん。
肩組んで
ね。うん。あれが何なのかが知りたい。
チアリーダーのお姉ちゃんも。
何を競い合ってんねやろ、あれ。コンテスト前もな、あの学校でやる。
あの専門学校何でしたっけね。
何が得られるんや、そこ行ったら。
わかんないですけど。
会計とかそんなんかな。まだよくわかんないけど。
わかんない。大原。
本気になったら大原。あれこそ会計とか簿記の学校じゃなかった。
簿記とかでしょ。要は事務関係の資格いうことですね。
うん。うん、なんか専門学校系の CM は秋山とかがいじってそうやもんな。この間の秋山音楽祭見た？
秋山音楽祭
YouTube で上がってるわ。見て、また新しい CM いっぱいやってるから。
なんかジョイフルの CM、 あの
ジョイフルってあのファミレスのジョイフル、
ファミレスの、うん、なんかねウェブ CM みたいなのが秋山出てましたX でジョイフルスペース秋山で出てきますわ。ちょっと笑ってまいります
よ。私見るわ。
めちゃめちゃカッコつけてるんですけど、そんなカッコつけて言うことちゃうやろの連続な
の。やっぱあの CM 作るのは秋山と中川家がやっぱうまいね。
ね。ババちゃんがモグノゴッツ仕事しますからね。CM の
ババちゃんね。
うん。な、何しやすい言うて。
ああ、あの、二人兄弟のやつね。
兄弟のやつ。
それね。
You never know just why makes me feel this way.